ここ最近ね、なんか欲しいななんて思ったものがあったらね、意外と買ってるなっていう、なんかそんな生活してるんだけど、まあ、つってもね、そんな大きいもの買ったりはしないんだけど、なんか2、3000円ぐらいのもので欲しいななんてものがあった時はね、昔はさ、なんか躊躇するんだよね。なかなか買えないの。2、3000円のものって。ね、別にさ、買えるじゃん。その、まあ、私もね、そんなお金を稼いでるってタイプの人間ではないけども、それでもだよ。まあ、買えるじゃん、本当はね。な、別に中学生じゃないんだからさ。なんだけど、やっぱ高いなと思っちゃって。2、3000円。別にさ、ちょっと、ね、数日さ、ちょっとご飯食べるさ、クオリティのものをね、なんか下げればいいだけじゃない。外食するのをさ、ね、普通に自炊すればさ、それだけで500円浮きますよ、みたいな。じゃあ一週間、そんな生活したらさ、ね、3000円浮くわけだから、ね、買ったらいいじゃない、みたいな。感じじゃない、本来ね。なんだけど、なかなか買えないな、みたいなところあったんだけど、最近買ってるなと思って。で、ここ最近買ったやつとしては、ちょうど今日届いたけど、三脚、まあ、自撮り棒みたいな三脚ね。なんか前買ったやつもあったんだけど、なんかそれね、あんま良くなくて。で、今回、アリエクスプレスね。中国のね、アマゾンみたいなところ。で、なんか安い、ね、いい三脚ないかなと思って。で、調べてたら、ちょっと良さそうなね。しかもiPhone のマグセーフに対応してるっていうさ、その、まあ、言ったらそのマグネットだよね。うん、マグネットで付くタイプの三脚、自撮り棒が売ってて、で、そういうのもさ、まあ、2000円ぐらいかな。まあ、いいかなと思って。買ったりとかね。あと、また、多分、そのうち届くんだけど、まあ、多分ね、これ届いた時には多分もうラジオで言わないからさ、今日言っちゃうけど。マジ意味わかんないんだけど、栓抜きと、スプーンと、フォークを買ったのね。また、アリエクスプレスでね。別にそんなの、どこでも買えばいいじゃんと。ね。もうダイソー行って買ってもいいしさ、ニトリ行ってもいいじゃないと。いや、違うのよと。買ったのがですね、バタフライナイフってあるじゃん。なんかかっこつけて、ね、取り出すナイフね。カチャカチャカチャカチャってね、シャキンみたいな感じで出す、バタフライナイフってあると思うんだけど。ナイフの部分が、フォークとか、スプーンとか、栓抜きになってるっていうのが売ってたの。これ、中二心そそるなと思ってさ。俺持ったことないのよ。バタフライナイフって。だからな、カチャカチャカチャカチャやってきないんだけど、それ練習できんなと思って。練習してどうするんだって話なんだけど、で、まあ、キャンプとかさ、バーベキュー行った時にさ、ね、自分のじゃあカトラリーセット持ってくわ、つって。で、ね、じゃあこれお皿にさ、じゃあお肉、ね、乗せといたからこれ食べなよ、つって。じゃあ俺も、じゃあ自分で今日持ってきたから、つって。ね、フォーク持ってきたから、つって。カチャカチャカチャカチャって。なんだこれ、で、刺してくんのかと思ったら、フォークみたいな。多分できるしね。じゃ、なかったとしても、まあ、あんまりカトラリーセットは多分使わない。ね。フォークと、スプーンに関しては、買った後、これ使わないなと思った。うん、正直。なんだけど、栓抜きはね、意外と俺活躍すると思ってて。まあ、その栓抜きが必要なシーンがあるかわかんないけど、瓶のね、なんか飲み物飲むときに、まあ、使えるわけじゃん。だ家でも、まあ、瓶のね、ハートランドとかさ、飲むときには使えるだろうし、あとそれこそね、そのバーベキューとかでもね、まあ、使えると思うんで、だからま、そういうフォークとかスプーンよりも、まあ、意外と、栓抜きの方が、まあまあなんか、うん、いいのかななんて思ったりするんだけど、まあ、こういうのもさ、微妙にお金かかるのよ。5、600円すんのよ、1本。だから3本でね、2000円くらいするんだけど、でも、この、買っちゃう。とかね。うん。ちょいちょいそういう、まあ、最近細かいものとかは、なんかようやく買えるようになってきた。金銭感覚が、ね、中学生止まってたけど、若干、ね、まあ、40の金銭感覚じゃないけどもね。そう、少しずつ今上がってきたかなって感じ。そう、で、40のね、やっぱ、金銭感覚ってさ、俺で言うと、まあ、ギャンブル。ギャンブルとかはさ、ねえ、まあ、今、卒業しましたけどもね、つい先日、何回目の卒業かわかりませんけども、まあ、ギャンブル、するってなった時は、意外と、ね、やっぱ使っちゃうのあるじゃない？ あれはやっぱ帰ってくるっていう可能性があるから、まあ入れられるってあるんだけど。だから、そのギャンブルに対してだけは、なんか1000円2000円がとかっていう感じじゃないじゃん。まあそれじゃね、もう成り立たないからね。ギャンブル自体が。でもあるけどさ。でもね、やっぱギャンブル負けるとさ、思うのよ。この負けた分。ね、そのなんか1000円2000円3000円のものね。いくつ買えたんだって。今までずっと我慢してたね。あの3000円のものとかも、もう10個買えただろうみたいな。なるわけ。だそう考えたらもうギャンブルはね、もうしないで。で、普通になんか、ちょっとで欲しいななんて思ったものをちょこちょこ買っても、全然いいんじゃないかなって思ったりするわけ。だそんな、最近、欲しいものがあったらね、ちょこちょこ買ったりしてるんだけど。だから、そういうフリマサイトとかさ。ね。あとはその、オークションサイトとかね。まあそういうのを見たりとかしてね。昔から欲しかったものを少しずつ買ったりとかね。それこそ、この間ちょっとお話ししたけど、ラジオドラマのね、CD を、昔中学校の頃聞いてたね、やつとか買ったりとかさ。その結構してるわけ。で、ちょいちょいそういうところでね、まあ、アマゾンとかアリエクとかも買ったりもするし、そういうね、そのオークションサイトとかね、フリマアプリとかも使って、もういろんなところでね、欲しいものはね、ないかっつって。で、ね、欲しいものリストいっぱい入れてね。で、やったりしてるんだけど。で、そんな中で、一個。欲しいものが、やっぱありましてですね。でもこれは、その、2000円だ、3000円だの話のものじゃないの。もうちょっと大きいもので、いつか欲しいなって思ってたものもあるわけ。そういうのは、やっぱりその、ちょこちょこ買えないわけよ。その、ね、やっぱり、今でこそようやくね、3000円ぐらいのものを、まあ、ちょっと買ってみようかなって、すぐ買えるようになったけど、気持ちはね。でも、どうですか、皆さん。2万円、3万円とか、するもの。なかなか、買えないでしょ。パッと買えないよね。結構決断がいるじゃん。だからさ、俺もね、その、3000円ぐらいで躊躇する人間だから、3万とか無理よ、本当はね。なんだけどさ、やっぱ、いつか欲しいななんて思うものってさ、結構高いじゃない。3万、5万、10万するものもあるじゃない。だからさ、ね、まあ、いつか、ね、そのうち手に入ったらいいななんて思って、ね、生きてはいるんだけどね。憧れの品物とかってあるじゃない、結構。で、そん中の一つなんだけど、昔から結構言ってんだけどさ、グラスなんだけど、皆さんグラスって言ったら何思い出しますかっていうね。まあ、有名なところだとさ、バカラとかね。グラス有名だよね。結構高いよね、バカラもね。とかさ、まあ、あとは、私は結構普通に日常的に使ってるグラスとしては、北欧のね、イッタラっていうところのね、グラスとかね、使ったりするわけ。あ、やと、全然関係ないけど、これ行ったらさ、今度変わるらしいよね。そのデザインというかそのロゴが変わるらしい。何十年も今のロゴだったんだけど、なんか近々変わるらしいね。なんていうね、そんな北欧ね、インテリア雑貨豆知識はいいんだけどね。そんな中でね、器そういうのありますよ。有名どころね。なんだけど、俺はそういうのもいいんですが、もう一段階上の。ね、そういうちょっと器が一個欲しいのがありまして、昔から言ってんだけど、みんななんか歴史の授業とかで習ったと思うんだけど、瑠璃の月っていうさ、器があるわけ。グラスっていうかね。で、これは正倉院の宝物としてね、保管されてるもので、いや、本当に貴重なね、ものなのよ。どのぐらい貴重かっていうと、その、多分だけどね、私調べになっちゃうんで、まあまあ全然、足りない部分あると思うんですけど、前にね、奈良国立博物館で、第64回の正倉院展ってのがあったの。で、これは、2012年に開催されたのね。で、おそらく、で、この時に、その、瑠璃の月っていう、まあ、時代によって、もしかしたら教わった呼び方違うかもしれないけど、まあ、瑠璃の月って名前だったり、コンルリ杯とか、表現もあったり、コンルリとかね。まあ、いろんなあると思うんだけど。で、これが、で、展示されたのが、言ったら、12年前なのよ。本物が展示されたのって。で、多分それ以来、 ちゃんとその公の一般には表、なんか展示されてないんじゃないかなって思うのね。そのぐらい貴重な、ね、あのまあ、それは歴史のね、教科書とかに出てくるぐらいだからね。正倉院の宝物としてのものですよ。で、これが、瑠璃の月っていうね、ものなんだけど、前から欲しいの、俺。ね。ずーっと欲しいの。いつもヤフーオークションとか見てるわけ。で、たっけーな、たっけーなーと思って。で、いつもちょっと入札はするわけ、一回。ね、最初の頃ね、まだ安いタイミングで入札ピピピピってして、で、まあ、すぐに、上回られて、で、結果、落札はできないっていうね。何回もやってきました、それ。まあ、いつかね、すんげえ安いタイミングで買えないかなと思って。で、入札しては、ね、ダメで、繰り返したんだけど。で、そんな中、そのヤフーオークションで、ちょうどね、なんか、キャンペーンっていうのかな、なんかクーポン配ってて。で、なんかすごい割引できますよ、みたいなクーポンがあったからさ。じゃあ、このタイミングで、ね、瑠璃の月、なんか、競り落とせたらね、ちょっと安く買えるんだろうな、なんて思って。で、いつものように。まあ、だいたい常にね、出品はされてるのよ。でも、毎回ね、物によっては10万超えるようなね、金額になっちゃったりとか。あとなんかちょっと、何ありみたいな。物であったとしても、6万円超えとか。ちゃんとしたやつだと、やっぱり、8万、9万とかしちゃったりするわけよ。高いの、本当に。俺はできたら、5万円以内とかで入札できるんだったらね、嬉しいなと思ってるわけ。そのさ、俺もお金ないよ。ね。お金ないんだけど、これの相場から考えたら、5万円とかで手に入れられたら本当に最高なわけよ。で、これはもちろん正倉院の宝物の、レプリカだよ。ね。俺がヤフーオークションで見ようとしてるのはね、本物じゃないからね。本物はもう、12年、ね、前に出た限り、ね、表に出てないから。で、レプリカがあるの。で、レプリカもいくつかあるんだけど、その中で有名なのが、その制作者がいるんだけど、湯水つねおさんっていうのかなっていう方が作った、この、コンルリハイ、ね、ルリの月の、そのレプリカっていうのが、まあ、一番有名なレプリカなのね。で、これが、まあでも、いつもオークションサイト見ると、まあちょいちょい出てるの、いつも。で、結局いつもなんかすげえ高額で落札されてんな、みたいな。のを本当に、ね、見て、ね、日々過ごしてるんだけど。で、そんななんか今回も、なんかあってさ、で、ちょっと入札してたわけ、ピピッつって。で、ね、少しクーポンで割引もなるからなと思って。で、気持ち、俺も高めにさ、まあ、ちょっと高くなっても、割引あるからなと思って。なんか5万円以上とかだと5000円引きになるみたいなさ。結構、すごいよね。だから、まあまあ、いつもよりちょっと高くね、入札しても、まあその分考えたらいいかななんて思ってさ。で、ピピって入れてたわけ。で、ちょっと値上がりしてたわけよ。どうしよっかなーと思って。で、まあでもどうせいつもね、8万だ9万だ行くからと思って、ピピって入れてたわけよ。そしたらさ、あなたが最高入札者になりましたみたいな出てさ。でもまああとね、残り時間あるからね、まだね。その間に落札されちゃうんだろうなと思って。そしたらさ、俺そのまま落札しちゃってさ、いやいやと思って。高いじゃん。今、俺お金ないからね、ほんと。お金ないし、それこそだって俺来年引っ越しとかしようと思ってお金貯めなきゃと思ってるわけ。それだし、今年はね、なんか結構出るものも多いのよ。例えば、まあ、今年もね、多分旅行とか行くしさ。ね、前半戦で旅行行くわけよ。上半期で。とかさ。お金結構ないのよ、今。そう考えるとね。余計なお金ないわけ。しかも、俺今年から新ニーサ始めるわけよ。多分今月から引き落としがあるんだよね。とかさ、お金結構かかるのよ。これからずっと。だからさ、こんなルリの月とか落札してる場合じゃないんだがと思って。いつもね、入札しても 上回られるの分かってるから入札したんだが、みたいな。ね、ちょっとなんか、ね、参加しただけなんだが、みたいな感じだったんだけどさ、俺が落札しちゃってさ、で、金額なんですけど、一応税込みの金額で、72,000円。いや、やばいって。バカラのグラスだってそんなしないよ。72,000のグラスってあります？と思って。ね、さっき言ったのじゃ、例えばその北欧のさ、イッタラとかだってだよ。多分グラス1個、まあ、高くても3,000円とかだと思うよ。それでもすごい高いじゃん。ね、だって100円ショップでね、グラスなんて売ってるわけだからさ。そう考えたら330倍するわけだけど、でもさ、そういうレベルじゃないもんね。100円ショップから言ったらさ、もう720倍になってるわけよ。72,000円ってさ。だけど大丈夫。ね。こっから5,000円引かれるからと。のあるんだけど、それでも72,000円から5,000円引いてさ、67,000円じゃん。いや、ちょっと高いよと。で、プラス、送料は、落札者負担なのね。まあ、でもまあ、プラス1500円しないぐらいだから、なんだけど、だから、結局、支払う金額としては、68,500円ぐらいかな。まあ、かかるよってことで。で、どうしますかみたいな、最後来るわけだよね。その、どうしますかって来てもさ、もうイエスしかないじゃん。そんななんか、冷やかしのさ、落札はさ、ダメじゃん、やっぱり。ねえ、評価も下がるしさ。だからもうイエスだなと思って。つうわけで、我が家に、ルリの月、レプリカ、ございます。ね、夢にまで見た、ね、まあ、こんだけ言って、ね、高い高い、ね、言ったけど、値段はもういいよ、そしたら。ね、もう、買っちゃったんだから。だから、あとは、ね、来たルリの月を、ね、楽しもうよって話なのよ。で、このルリの月、ね、その、まあ、器ですよ、本当にね。ガラスの、まあ、コップ。まあ、形的に言ったら、まあ、洋風な言い方すると、ゴブレット。みたいな感じなんだよね。だから聖杯だよ、本当に。聖杯戦争の聖杯。いうぐらいのものですよ。なんだけどさ、だからこれをね、本来だったらこれ骨董品なわけ。その木箱に入ってるわけ。木箱に入っててその中に器が入ってるっていうタイプのものだから、本当これ何でも鑑定団持ってったら、いい仕事してますねって言われるわけ。俺もね。もしかしたら。まあ、今は言われないよ。今はね、その72,000円で落札して、まあ、売った時にどうなるんだろうね。この古物商みたいなところに持ってってもさ、3万円ですねとかなるかもしんないけど。でもこれがさ、本当10年、20年、30年経ってた時に、これはレプリカですけども、いい仕事してますね、なるわけじゃん。ね、そんな出回ってないわけだからさ。だからね、そういう、まあ、ある意味、まあ、家宝ではないけども、一つね、そういう骨董品のコレクションの、まあ、する、ね、第一歩。と言ってもね、まあ、いいんじゃないかなっていうようなお品物ですよ。だから、普通だったら、ね、木箱に入れたまんま、押し入れの奥ですよ。言ったらね。で、さらに、まあ、もうちょっと、ね、まあ、高いは高いけども、そんなに押し入れの奥深くに封印していくほど、ね、そこまで高いものじゃないじゃんと。家宝ってほどでもないじゃんと。で、せっかく買ったんだからもったいないじゃんだったら、じゃあ飾ろうか。なるじゃん。でも、どうですか？ね、このルリの月買って、飾ってるって、おもろいですかと。ね、さらに、俺はこれ、飾るために買ったんですかと。違うのよ。これなんで欲しかったかっていうと、やっぱり、まあもちろん見た目とか色とかもいいのよ、すごく。ね、その、まあ、いわゆるその、コンルリっていう色なんだけどさ、それがすごい綺麗で。それだし、やっぱかっこいい。見ててかっこいいなと思うし。で、この素敵なグラス。ね。これはもう歴史の教科書に載ってるグラスだよ。それで、飾るんじゃなくてさ、やっぱ飲み物飲みたいじゃんって。あんまいないと思うの俺。 あの、この、ルリの月、ね、所有してる人、やっぱいっぱいいると思うけども、実際に、普段使いのグラスとして使ってる人って俺は少ないと思うのよ。だから、俺はさ、もう使いたいなと思って。生きたお金を使いたいわけよ。ね。だから、この72000円高かったけどもね、落札は。だから、まあ、飾るんじゃなくて、しまっとくんじゃなくて、使いたいなと思ってさ。そんなんでね、まあ、つい先日ですか。ちょうど開封ね、するときに、まあ、せっかくだからと思って、まあ、使う使わないは別としてね、記録として残しておこうと思って。一応動画を撮ったのよ。だから、ね、そのうちもしかしたらね、ちょっと YouTube の動画アップするかもしれませんけどもね、初めてね、開けた、ね、ルリの月との出会いね、やると思うんですけど。で、それで、開封した後ですね、そのまま動画上で、ウイスキーをね、飲みました。ね、ルリの月で。いないと思うんだよな、俺。YouTube とか見てもさ、ルリの月で、ルリの月を所有している YouTuber を見たことないのよ。だからそういう意味ではなんか唯一無二感ない。なんかお金で手に入れたものだけども唯一無二感ね、ありそうな気するよね。だからね、なんか、だから展示会できるよねと思って。うちで。ね、だから俺ん家来てもさ、ワンルームのさ、狭い部屋だなって、ね、昔はなってたけども、今違うから。ね、ルリの月の展示会場だからね、言ったらね。だからこれを見に来る。ね、これを見ながら酒を飲むみたいな。こともできるし。あとは、来た人の特典として、ね、ルリの月で、お酒が飲めるよ、ということよ。だから、もしね、どっかでさ、女の子と出会ってさ、よく言うセリフあるじゃない？その、うち、ね、犬飼ってるんだ、見に来ないみたいな。いう話あるじゃん。ねえ、その一次会があって、二次会があってさ、どうするこの後、つって。あ、そういや、うち、犬いるんだけど、ね、来ないとかさ、猫いるんだけど来ないとかあるじゃない。じゃあちょっと行ってみようかな、みたいな、なるじゃん。そのパターンよ。うち、ルリの月あるけど来ないって。これがね、いけるようになりました。で、それで、ね、ルリの月って何ってなると思うんだけど、でもここでだよ。え、ルリの月のレプリカあるのってなった子。これはすごいよ。犬とか猫の日じゃないよ。ルリの月で分かって食いついた子は、まあ来るよ。だって、ね、本物は12年前に一回展示されただけなんだから。で、レプリカもなかなかお目にかかれるもんじゃないんだから。で、それを使って飲めるんだから。これは来るよ。ね、入れ食い状態だなと思って。歴女にはたまらんというところでございまして。ねえ、まあだからそんなんでさ、ほんと長年、ね、ほんとに欲しくて、ずーっと見てた。何年見てたんだろう。すごい年数見てた。10年ぐらい、ね、もっと見てたかもしんない。ずっと欲しいなーなんて思ってた。いつか欲しいなーと思った。で、まあ、正直今じゃないと思ってる。ね。今そんなゆとりないからね、お金に。7万円するものをね、しかもなんか、ねえ、なんでもないじゃん。本当の、まあ、無駄遣いって言ったらあれだけど、本当価値のわかる人しかわからんしっていうね、ものなんだけど、ね、別にだってそれで酒飲むだけだしさ。なんだけど、でも一つその、やっぱお金で買える夢ってあるじゃん。で、それこそなんか、ね、腕時計がとか、ロレックスがとかさ、ベンツがとかさ、なんかそういう、なんか、いつかね、買ってみたいな、欲しいななんて思ってる憧れのものってあるじゃん。人それぞれ。ブランドものかもしれないし。その中の俺は一つは、あんまね、みんな違うかもしれないけど、俺はね、このルリの月だったんだよね。だから、そういう意味では、お金で買えるものの、俺の中の最高峰が今回、ね、まあ、そのなんか、本意ではなかったけどね。うん、そんな落札できるとは思ってなかったけども、まあ、それが、ね、まあ、たまたま、ね、不本意ながらもね、落札してしまったってところだけども、それもまた運命かなと、思いますんで。だからね、ちょっとそんなのがね、来たんでね、ちょっとテンション上がってるわけなんですけどもね。だからそんな、ね、うん、ちょっと後でじゃあ、ね、それも、 それ使って今日はちょっとお酒飲みながら行こうかな、やっていこうかなと思っておりますけどもね。じゃあそんなんでね、ちょっと今日はじゃあルリの月にね、乾杯しながらね、今日もだいたい2時間ぐらいねお話ししていきたいと思いますんで、よかったらね最後までねお付き合いいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、そうなんです。ルリの月がね、うちに今あるんっていうね、なかなかだと思うよ。まあ、正直なんか昔論争もあったの、論争したらあれだけど、ね、パルさん、ルリの月なんてもうそんな買ってる場合じゃないですよ、と。ね。そういうのはちゃんと、ね、人生生きてきた人、ね、が、買っていいものであって、パルさんみたいな、ね、もう何でもない人が、ね、買うべきものじゃないですよぐらいのことがあった昔ね。論争があったのね。もう聖杯戦争と呼んでますけど、私はね。なんだけど、まあまあ、欲しいものはね、欲しいですし、それちょっと背伸びしたところもあります。ね、今の収入とかね、その貯蓄で買ってもいいものかと、このタイミングで。もちろん、タイミングではないと思う。だけど、やっぱ、その、いつかと思って、で、10年後、ね、もし、まあ、もちろんね、10年後も買えないかもしんないけど、10年経ったら買えるかもしんない。その時に買ったとしよう。でもさ、その、10年前に買ってればだよ。10年間、それで、楽しく、お酒を飲めたかもしんないよね。だからその10年無駄にしたことになるじゃん。ある意味。だからパソコンとかと一緒よ。そのさ、パソコンをね、じゃあ20万かかりますパソコン。Mac 買いましょうとかね。で、じゃあお金たまったらね、Mac 買うんだ。っていうのもあるじゃないもちろん。で、2年かけてお金貯めて、じゃあ Mac 買おうって。いうのももちろんいいと思うんだけど、でも、2年前に借金して、で、マック買う。そしたら、2年経った時に、もう、マックは、本当にもう、ね、好きなように自由にもう操作できるようになってるわけだよ、2年経って。それこそマック買ったことによって、なんかね、そのイラストを描いたりとか、あと動画作ったりとか、音楽作ったりとか、もしかしたらその2年間の間でいろんなことができるようになってるかもしれないじゃん。で、ね、片やそうやって、借金はしたけども、ね、まあ、少しずつ返しながらね、で、2年後。ちょっと、まあ、利子はついたかもしれないけど、ね、手元には Mac 買って2年間使った。ね、それでも Mac 持ってますよっていう人と、2年間お金を貯めて、それで Mac 買ったっていう人。ね、その、同じ2年後なのに、その、同じ2年後持ってるものも、まあちょっとね、バージョン違うかもしれないけど、なんだけど、その、経験値ってのがさ、やっぱ先に買ってる方がさ、その分あるわけじゃん。だから、このルリの月も一緒っていうのはちょっとね、暴論な気はしますけど、でもやっぱり、いいんじゃないかなと思って。ね、わかんないじゃん。このね、じゃあ、俺が10年間ね、10年後にルリの月を手に入れたとするじゃん。その時にさ、もしかしてその10年間の間に、歴女に合ってる可能性があるじゃない。たまたまね、バーに行って、で、歴史の話してて、で、私、ルリの月って、すごくなんか綺麗で素敵だと思ってるんですよね、みたいな話に出たとすんじゃん。なんか、遠くの席でね。したらさ、俺もさ、その子にさ、ね、マスターあの子にね、一杯つってさ、ね、あちらの方からです、みたいになるわけじゃん。あら、まあ、なって、ルリの月、お好きなんですかになって。うち来るつって、行く行くになるわけじゃん。だからさ、それがね、この10年の間もしかしたらあるかもしんない。だけど、 10年後に買おうって言ったら、そのチャンスはなくなっちゃうのよ。ね、俺もルリの月好きなんですよ、で終わっちゃうわけ。そうじゃないのよ。うん。うち、ルリの月あるけど来る？ね。これができる。これは、やっぱり、ね、買い難いもんですよ、本当にね。ということで、ね。もう本当にそういうなんかもう自己肯定していかないと。7万だから。グラスが。バカラのグラスだって、しないんじゃない？ 5 万円ぐらいでしょ？結構いいのでも、もっとするか、でも。そう考えたらいいんじゃない？ねえ、だってバカラのグラスさ、見てもさ、あ、バカラだね、いいね、みたいな。終わっちゃうよ。でも、ルリの月出てきてみたら、ないから、そんなの。そうなんだよね。本当にレプリカとかっていうのも、この湯水さんの作品ぐらいしかあんまなくて、で、それ以外のものもなんか、たまーに出てくるんだけど、それはちょっとね、あんまなんかルリの月じゃないのよ。ただ模倣したけども、うまくできませんでしたみたいな失敗作みたいな、たまに出るときあんだけど。ちゃんとしたレプリカとして成り立ってんのはこの湯水さんの作品だけなのね。俺が知る限りは。だから、それがやっぱりあるのがすごくいいなと。だ今日はね、いつも、まあ、水分ね、まあ、途中取りながら、このラジオも喋ってはいるんですけど、ね、喉がね、やっぱ、ね、ガラガラになっちゃったらね、喋れなくなっちゃうんで。で、今日じゃあその水分取るの？何の器で取ろうか。ルリの月の器で取ろうか。そしたらね、水分は。つうわけで。さっきまでね、ちょっと別のね、グラスで、その、水分取ったんですけど、その水分をですね、今、ルリの月にね、移しました。で、それがですね、こちらになります。ね、ルリの月が私の手元にございます。素晴らしいね。かっこいい。このね、なんか、かっこいい感じ、あります。伝わらんよね。ルリの月でもみんなさ、授業で習ったよね。歴史の授業でね。そうなのよ。なんか、まあ、知らん人言ったらね、これ言ったら思い出すかもしれないけど、その、普通の、まあ、聖杯みたいなあるわけよ。で、そこの表面っていうかね、に、変ななんか、輪っかがついて、輪っかっての？丸いのが、そのタコの吸盤みたいなのがいっぱいついてんのよ。そういう、その、なんか、紺色みたいな、ね、グラス、です。ね、土台がついてね。土台はね、純銀らしいよ。ね、いうことで、ね、まぁ、ちょっと、光の加減でね、その、透明度がね、ちょっとわかんない部分はありますけどもね。そんなんですさ。これで、ね、これからはもう、ルネッサンスですよ。ね、もう、乾杯するルネッサンス。ね、もとい、ね、ルリの月なんで、ね、ルリッサンスになりますよ。これもいけますから、ほんと、ルネッサンスを食う勢いでね、ルリッサンスを私はこれ提唱していきますし、で、ルリッサンスできる YouTuber ってどこにいるんですかって、もう俺しかいないんだから。これは勝ったなと思って。この YouTube のね、大戦争。一人勝ちの可能性があります。で、ちょっといただきます。この聖杯でね。格別。いいね。これを飲むために、これまで頑張ってたかもしれない。43年間。そのぐらいの重みはあったね。な、今後、まあ、来週ぐらいからですか。ね、いつもこの、ね、ラジオの方は、YouTube ライブの方でね、生収録してますからね。まあ、そん時とかもね、この、ルリの月で、これからはね、放送していきますからね。ないと思うよ。本当に。俺も結構探してたのね。ルリの月の情報とかさ。でもその中で、やっぱね、SNS とか、YouTube はほとんど皆無だった気はするんだよな。ルリの月の、その、映像っていうのがね、あんまなくて。で、SNS とかでもあんまないのよ。だから、でももちろん持ってる方いらっしゃるのよ。なんかブログとかでね、たまに見るんだよね。そのルリの月で、うちはなんか、普通に日常的に使っていますみたいな人もたまにいるんだけど。なんかあんまりね、その映像とかで、見たことはなくて。だから、これからは私、ね、この辺ちょっと頑張っていきますから。ルリの月系、ね、YouTuber として、ね、やっていきますけど。やっぱこういう、そう、男のロマンなのかな、女性どう、まあ、歴女じゃなかったらね、まあ、わかんない。でも俺別に、ね、歴史が好きってわけでもないからさ。そう、だから、別に歴女じゃなくてもさ、 なんかルリの月いいななんて思う人も多分いると思うしね。いないか。男のロマン系のものだもんね、言ったらね。なんかそのさ、草薙の剣とかあるじゃん、その三種の神器みたいなさ。ああいうのもかっこいいなと思うじゃん。俺三種の神器のレプリカも欲しいんだよなーなんて思ってる。まあそういうね、だからそういう歴史の本に載ってたレプリカ。あれね、手に入るんだったら、端から端まで手に入れたいのよ、俺、結構。で、それの第一弾でございますけども。ね、だからこれね、一人暮らしだからできんだよね。一人身だから。これ結婚してたら無理だよね。絶対。そのさ、なんか誕生日でとかだわかるよ。なんか特別な時でとかだったらさ、まあ、あるかもしんない。でも、それもまたすごいけどね。その彼女だったり奥さんとかがさ、サプライズでさ、誕生日おめでとうっつって。これプレゼントっつって。え、何っつって。俺あんま欲しいもんないんだけどなっつって。開けたら、ね、ルリの月って。やばいよね。びっくりして俺、落としちゃう気するもん。でもさ、そんな、ね、無駄なお金を使うのはさ、家庭があったらできないよ。ほんと。だって、ルリの月じゃなくたってだよ。ねえ、そのバカラのグラスだってさ、7万するものはさ、もう買わないじゃん。だったら腕時計買ったらとかなるじゃない。ねえ。もう何でも買えるじゃん、7万あったら意外と。ねえ、この、うん、これを選ぶ選択肢はね、多分、ないよ。家庭を持ってる家。ね、そうだ、ゆとりがあったら別だよ。ゆとりがそんなない家だったら、これないから絶対ね。だから、そういう意味では、その、ある意味結婚する前に変えてよかった。結婚したら絶対買えなかったから。だからもうこのタイミングだなと。ね、俺もさ、もう結婚、ね、ちょっとしたいなって。ね、まあ日々思ってますから。だからね、もうそろそろ、結婚するかもしれないですから、私もね。うん、そのうち。したら、ね、よかった。これを、嫁入り道具。ね、婿入り道具としてね。ルリの月持ってったらね、親御さんもね、喜ぶでしょ。ということでございますんでね。まあ、ちょっとやっていこうというところでございますけど。まあ、そんな。ねえ。ほんとは先週ね、話したかったの。この話。落札はしてたの、先週ね。だけど、まだ品物が届いてなかったってのと、あと先週はスペシャルウィーク。メガネを外してね、コンタクトレンズで、ナイトを巡る旅するっていうスペシャルがあったからさ、これバッティングするのもなんかもったいないじゃんって思うじゃん。ネタの、ねえ、だって、7万のネタなんだから。お金じゃないけどさ、お金と思いが入ってるからさ。だからね、そうそう。先週の方が熱はね、高かったんだけど。でもやっぱ、うん、これはちょっと、ね、翌週にちゃんとね、物が届いてからやりたいと思っていたんでね、今週お話ししましたけどもね。でもみんなあるよ。なんかこういう、人にはあんま理解されないかもしんないけど、自分には価値があってっていうさ、品物。でもちょっと高いんだよな、みたいな。そういうのね、やっぱあると思うんだよね。だいつか、ね、買おうっていうのあると思うんで。まあね、そのためにね、仕事頑張れるとかもあるからさ。だからそんなんでね、まあちょっと一つ。ね、私は先にね、次のステージに今ちょっと行ったから、ね、無茶をして、ね、思いがけないところでね、ポチってしまったんでね、なんで落札できちゃったんだよっていうね、正直。うん。でもね、意外と、なんていうの？まあ、物によるんだけど、これね、器の部分、ガラスの部分はね、だいたいどれ落札してもあんま変わんないの。綺麗な、だいたい。ただこの、銀の土台、純銀のところが、ちょっとね、うん、汚いって表現もあれなんだけど、あんまね、綺麗ではないの。そう、なんかね、やっぱちょっと濁ってたりとか、剥げてたりとかするんだけど。で、持ち手の上のところはすごい綺麗なのね。その土台の下のところが結構汚いんだけど、でも、過去のいろんなね、落札の履歴とか見ると、まあ、そこまで悪い状態じゃないかなと。もっと悪い状態とかのが、売ってたりとかして。いや、それだってね、6万だ、7万だやっぱりするからさ。って考えたらこれぐらいの状態、かつちゃんとね、木箱入ってたからね。って考えると、結構安く買えたんじゃないかな。7万以内で買えてるからね、その割引のクーポン使って。 過去でね、このぐらいの状態のもので7万円以下で買えたものって多分ないのよ。ということは、いい買い物。ね。もうずーっと自分への言い訳してるけどもね。まあ、そんなんでね。まあ、ちょっと、このね、グラスにね、ちょっと、ね、まあ、注いだね、水分取りながら、ね、今日もね、やっていきますけどもね。じゃあ今日、まあ、他にもね、いろんなお話あります。もう一個ね、ほんとは今日喋りたいことあったの。迷ったんだよね。オープニングトーク、ね、一番テンション上がる話したいじゃん。で、今日の、昨日の夜までかな。昨日の夜まではもうこのルリの月だなって思ったわけ。ね、だから今週はもうね、一発目からあるぞって思ったんだけど、今日朝、それを上回る、発見をしちゃって俺。で、どうしようかなと思ったの。こっちの方がテンションは逆に上がるなと思う話もあったんだけど、でもちょっとね、今回ルリの月にしたんだけど、そのぐらい、ね、今回の、まあ、二本立て。一本目はルリの月。もう一本。むちゃくちゃ、喋りたいの。テンション上がる話があって。ハードル上げちゃうけど。あのさ、いや、ほんとね、世紀の大発見だなと思ったの。朝。シャワー浴びながらね、あれもしかしてって思ったことがあって、で、シャワー浴び出てきて、実践したら、うわ、できたっていうのがあったの。大発見じゃんと思ったんだけど。で、これ何かっていうと、昨日の夜俺、久しぶりに、VR の、AV 見てたのね。そう、もう、これも、入りは AV なのよ。ね、VR の AV 入りの世紀の大発見だから。そんなことあるって話じゃん。ね、俺たちね、その過去にね、ずっと AV 見てきたかもしれない男たち、みんなね。でも世紀の大発見したことないでしょ。俺もなかったよ。でも今日あったんだよね、と思って。そのね、まあ、VR の AV ですよ。で、これはVR ゴーグルにさ、スマホを挿してね、それで見るタイプのものなんだけど。で、それ見てたわけ、昨日。で、これ VR ゴーグルって、俺メガネ外して使ってるのよ。で、俺めちゃくちゃ目悪いわけ。本当に視力検査とかは普通に測れませんみたいな感じ。だって中学校の頃で 0.02 と 0.03 みたいなね、そんぐらいだったから。で、まあ本当に裸眼になったら、見れない。全然見えない。ね。なんだけど、ね、目いい人には本当にわかんないかもしれないけど、昔で言うさ、視力測定するときにさ、なんか上とか下とかあるじゃん、なんかそういうね、並んでてさ。あれの一番上とかは、見えないからね、普通に。で、どんどん近づいてっても見えない。で、本当に目の前に行ってようやく見えるってことよ。そのぐらいには目悪いわけね。この間ね、それ友達とね、話してたのよ。目がいい友達と。それを、分かってなかった、一番上も見えないっていうことが、あんまりそういう、自分のさ、常識とはまた違うわけじゃん。目いい人のさ。だから、いや、全然見えないよと。ね、一番上の丸なんて、ぼやけちゃって、ね、何重にもなっちゃってぼやけちゃって、何も見えないんだからさ。めっちゃ近づいてようやく、あ、上かな、みたいな。いっぱい重なってるけど、なんか、上に向いてる感じするみたいな。ね、ぼやけてるし、みたいな。そんな感じなわけよ。だ、そのぐらい目悪いわけ。なんだけど、VR ゴーグルは、メガネ外してるのよ。これ何かっていうと、VR ゴーグルの方も、一応レンズはついてるのね。だから、まあ、ある程度近眼の人でも大丈夫だよってのあるんだけど、ただ、それだけではなくて、多分、レンズがさ、目から近いじゃん。だから、俺、裸眼でもね、近づければ見えるわけ。だから、朝とかさ、起きた時、メガネかけてない状態で、まあ、スマホいじったりするんだけど、その時は、普通のいつも使ってる距離感で使ったら見えないけど、近づけたら見えるわけ。だから、もうすごい近づけて、裸眼で、まあ、スマホを操作したりとかするわけよ。その原理、 なのかなーなんてのを、ちょっと昨日思ったのね。VR の AV 見ながらね。そう。で、この間、先週か、ちょっとお話ししたさ、また新しいね、その VR みたいなものでさ、Apple の Vision Pro っていうのをね、まあ、この間発売されましたよってことでさ。で、これは、本当にVR の AV みたいに、そのただ映像が目の前にあるようじゃなくて、空間、ね、この日常のこの空間が、その目の前に映し出されてる中に、そういうなんかアプリだったりとか、画面だったりとか、そういうのがいっぱい表示されるようにできるよっていう、その、いわゆる複合現実みたいな。自分のリアルな現実の中に、その、まあ、AR みたいなね、ものが表示されますよっていう、まあ、ものなんだけど。だから、まあ、若干俺はさ、VR だったらね、そうやって、裸眼でもさ、なんか使えるななんて思ったけど。でも、ね、Apple Vision Pro だと、でもやっぱその空間が見えて、そこにアプリとかが表示されるわけだから、そのアプリとかはね、見えたとしても、ね、近くで。でもなんか、やっぱり、周辺の風景っていうのは、まあ、ぼやけちゃうんだろうなーなんて思ったわけ。でも、シャワー浴びながらそれ考えたんです、と。でも、待てよ、と思って。結局、その、目が悪くても、ね、その、近づけたら見えるわけじゃん。ね、スマホも近づけたら見えますよ、と。だから、考えてみたらだよ。例えばじゃあ、その、5メートル先にある、ね、もの、だから看板とかあるとするじゃん。5メートル先の看板は裸眼では俺は見えないよね、全く。なんだけど、じゃあ、その5メートル先にある看板を写真撮るとすんじゃん。写真撮って、で、それをメガネ外して、それを画面見たら、その5メートル先の写真なんだけど、多分裸眼で見えるんだよね。っていうことはだよ。その、Apple のビジョンプロもさ、まあ、言ったら、その周りの風景は見えてるけど、これってそのApple Vision Proのフロント部分にカメラがついてんの。で、そのカメラの映像がそのゴーグルの中にね表示されてるわけだから、言ったら画面見てるんだよね。風景なんだけど実は画面っていう。だからこれもしかしたら裸眼でも見えるんじゃねえと思って。ということはだよ。さっきの話ちょっと戻るんだけど、スマホでね、例えばそれビデオにするじゃん。ビデオだったらまあカメラでもいいよ。だからカメラ起動して画面ね表示させるじゃん。で、じゃあ5メートル先のものを裸眼で見ます。見えません。だけどじゃあそのカメラをオンにした状態で普通に自分のね目の前に置きますと。ね、自分のその焦点が合うところに置きますと。そうすると、画面越しであれば、5メートル先のもの見えるのよ。結局レンズと一緒の効果なんだよね。そりゃそうなんだけどさ。これすごいこと発見したなと思って。これ伝わってるかな？すごいのよ。本当に。だから、メガネいらないのよ。言ったら。ね、5メートル先のものは見えないのよ。本当はメガネ外したら。だけど、レンズ越し、ね、カメラの、スマホのね、カメラモードにして、そのレンズ越しで画面見てれば、アップにする人とかじゃないんだよ。ね、5メートル先にあるものをアップにするから見えるんじゃないの。アップにしないで、ほんと等倍のやつで、ね、表示されてるのはほんと5メートル先のように画面には表示されてるんだけど、俺はその画面を、遠くて見たら見えないよ。でも近づけたら画面の中身は全部鮮明に見えるわけよ。だから5メートル先のものも裸眼で見えるんだよね。っていうすごい発見したなぁと思って。これみんな知ってんのかなぁと思って。で SNS で調べたこれ。スマホ、メガネ、スマホみたいなね。うん、メガネ不要みたいな検索したのよ俺。普通につぶやいてる人いたわ。 なんかちょっとした豆知識みたいな、災害時の豆知識みたいな感じでつぶやいてる人いたわ。そんなことあると思って。まあ、もしかしたらね、そのテレビとかでさ、言ってたんかもしんないけど、知らなかったからさ、俺今日シャワー浴びながらさ、これ大発見かと思って。で、シャワーね、浴びて出てきてさ、実際試したわけよ。メガネ外して、ね、カメラ立ち上げて、見えると思って。5メートル先のものが見えると思って。いや、すごいよと思って。だからさ、本来俺メガネとかね、外したら、街とか歩けないわけ。まあ、いつも歩いているような道とかね、それこそ通勤とかで毎日同じことね、道で通ってるんだったら、まあまあ大丈夫かなと思うけど、でも、まあかなりね、もうぼやけてるからわかんないし、で、行けたとしても、例えば電車乗るとかの時に、まず電光掲示板が見えないわけよ。全くね。だから、本当に来た電車に乗るしかないけど、ただこの電車も、どっちに向かってるかわかんないわけ。ね。どこどこ行きとかも見えないわけよ。だから、もう、経験があるものしか対応できないわけ。メガネ外しちゃったらね。なんだけど、これで、ね、大丈夫ですよ。メガネ外しても。それこそ、みんな、ね、コンタクトとかの人もいるでしょ。で、コンタクトってさ、意外とさ、なんだろう、目の中にさ、ゴミが入っちゃったりとかしてさ、痛くなっちゃったりとか。そういう時もあるじゃない？だから、もう、やむを得ないけど、コンタクト外すみたいな。で、まあでも、両目外しちゃうと何も見えなくなっちゃうから、じゃあそう、痛い方の目だけ外して、片目でね、今日はなんか乗り切ろうとかさ、あると思うのよ。だけど、まあもちろんね、仕事中とかだったらね、そうせざるを得ないけど、例えばその帰りとか、ね、時に、とか、本当に両目、ね、コンタクト外れちゃったとかね、取るしかなくなっちゃったような状況があった時に、スマホ使えば、大丈夫。すごくない？みんな知ってんのかな、これ。今日知ったんだけど、俺。でも教えてもらったわけじゃなくて、ね、自分で気づいたってことは、いいんじゃないかなって、ね、ちょっと思ってんだけどさ。そう、だからね、ほんとその、画面、見ながら歩けば、普通に歩けんのよ。それ別に拡大するわけじゃなくて、その等倍で見えるとすごいと思ってて。そう。だから、画面越しだったら、ね、別にアップにしなくても、5メートル先でも10メートル先でも、見えるのよ。うん。普通の文字もね。それはすごいなぁと思って。っていう話。うん。よかった。これ一発目も持ってこなくてよかったね。まあ、俺の中ではすげえなーとか思ったんだけど、話してるうちに、そんなんでもないんかななんてちょっとね、思ったりはするんだけど、でも、ね、俺の中ではちょっとね、すごいなと思ったんで、だからこれからね、そういう VR のゴーグルとか買ってもさ、多分ね、平気だわ。メガネとかいらないんだわ、そもそも。ね、近いものを見てるだけだから。だから、ね、Apple のビジョンプロとかも、もう裸眼でいけるだろうね。だって、言ったら、で、その数センチじゃない。10センチも空いてないところのものを見てるだけだから。そこは見えるから、俺たちは。ね。ドキンガンな俺たちはね。10センチ前は見えるのよ。だそこが見えるんだったら、あと全部見えるから。うん、っていうことよ。いや、すごい発見だなと思って。これ、ノーベル賞あるなと思ったんだけど。だ学会で発表する前に、やっぱりね、このラジオでは、発見したことはね、まあ発表していこうかなと思っておりましたけども、やっぱね、学会で発表はちょっと未定でね、今日もちょっと行きたいと思いますけどもね。まあそんな、ね、ちょっと世紀の大発見と、ね、お話。よかった。来週までもしかしたら引っ張ろうかなと思ったのよ。ね、やっぱその、どでかい発見だからさ、ノーベル賞かなと思ったから。よかった。ね、普通に話しちゃって。ね、こんな、そうでもないな。でも俺の中ですごかったんだけどな、朝な。めちゃくちゃすげえじゃんと思って。そうだ、メガネ、ね。メガネがなくても、ね、スマホがあればどうにかなるよって話。だ本当にそれこそ、災害時。ね、緊急時にやっぱりメガネさ、壊れちゃったとかあるじゃない。コンタクト替えがないと。そんな時、そのスマホがあれば、普通に行動できると思うから。もちろんね、充電がないとあれだけど、一時的にでもね、それで、こなせる部分、 絶対あるから、ちょっと目悪い人は覚えといた方がいいかもね。うん。っていう話。ためになるな、この、ね、ラジオね。もう、歴史的な話もあればですよ。瑠璃の月が出てきたりとかね、こうやって災害時のね、なんか対応が出てきたりとか。まあそういうね。まあでもちょっときっかけはね、あの、VR の AV っていうね、うん、どうしようもね話なんですけど。まあそんな、ね、ところでございました。で、今日ね、まあまあ、いろいろとお話しすることあるんですけど、まず何かな？じゃあ AV の話あったから、うん、AV の話しようか。ファンザ。ね、皆さんね、ご存知ね、エロビデオで、ね、一世を風靡しております、ファンザですけどもね、今ファンザがですね、またやってます。10円セール。ね、やってますね。第1弾はもうすでに終わっております。で、第2弾。これがですね、2月19日月曜日の朝10時から、2月21日の水曜日の朝10時までやってます。ね、まあ、良い AV がね、1本10円で買えますよっていう機会なんで、まあ、なかなかね、AV 買うっていう、ない人もね、うん、これだったらまあ買えるじゃんってことで。で、第1弾はもうラインナップ見えないんですけど、まあ、一応俺はもう買ってありますが、で、第2弾も、先ほど買いました。で、この中でですね、一応おすすめとしてはですね、ございます。これがですね、ゆずりはかれんさんですね。うん、俺ずっと言ってるけどね。ここ2、3年ってない？ 2 年ぐらいか。ね、ゆずりはかれんさんがいいんだというお話してますけど、これね、第1弾も、この第2弾も、ゆずりはかれんさんいるんだけど、やっぱ人気だからさ。ね、やっぱ出すとさ、すごいね、評判いいんだろうねと思うんだけど。毎回ね、VR なんだよね。この10円セールって、普通の AV もあれば VR もあるわけ。で、なぜかゆずりはか、まあ、ゆずりはかれんさんはその現役だからさ、まだ。おそらく。だから、よくあるのがさ、この人すごいいいなーなんて思ってたら引退してとかあるじゃん。で、そうすると、ね、今でこそ VR っていうのがさ、出てきたけど、この人の VR あったらめっちゃいいだろうななんて思ってたけども、引退しちゃって作品が生まれないってことは多々あるのよ。でも、ゆずりはかれんさんは、現役だから、ね、VR 出てくるんだよね。それすごいなと思ってて。自分がいいなと思った人の VR 出てくるのって、すごく価値がね、あるなと思うんで。だから、ね、今回の第2弾も、そういうのがあります。で、もちろん VR じゃないのもね、他のいろんな作品ありますけど、なんかね、今回ね、第1弾もあったんだけどね、10本に1本、なんか、レズモノが入ってんだよね。いや、ニッチだなぁと思って。そのさ、ニッチじゃん、やっぱり、レズモノって。なんていうのかな。ちょっと違うじゃん。そのさ、自分の性癖とかってもちろんあると思うよ。でもそれはさ、例えばさ、純愛っぽい感じがいいのか、もっとパリピみたいな方がいいのかとか、集団がいいのかとかさ、ネトラレがいいのかっていっぱいあるわけじゃん。ね、コスプレがいいのかとかさ、そういういろんな好きなジャンルがあるわけじゃん。でもさ、そこにさ、レズって入ってこないじゃん。だそれが入ってくるのすごいよなと思うのよ。でもしかしたら、やっぱね、このご時世だからさ、そういう男性に向けてだけじゃないのかもね。やっぱね、女性とか、そういうね、レズの人たちにも、なんかそういう一つのね、入り口になってほしいなっていう思いがあって、この10円セールね、だって。それさ、ただのさ、ばらまきではやらないじゃん。何かしらこれをきっかけに、ね、どんどん利用してほしいなっていうのはあるだろうから、そういう意味でね、やっぱ VR がね、出てきたりとか。で、VR 買ったらこれいいなっつって VR のね、世界ハマってもらえたらいいなっていう、そういう入り口じゃん。だから、ね、レズモノっていうのを入れるのも、これまであんまり AV とか見てこなかったよなんていうレズの人にも、ちょっと訴求してるのかなって感じはするけど、ね、そんなね、まあまあそんなね、ちょっと、説教します。ダメだね。 まだコロナが効いてんのかな。今ちょっとルリの月でね、水分をちょっと補給しましたけども、まあ、なんかその、そういう効力はないね。聖杯的な、なんかこれをね、この器に何か入れて飲むと回復するとかそういう効果はなさそう。悲しいかな。ね。今ちょっとそれがね、実現したんですけども。だからそんな感じ。うん。でした。なんで今ね、やってますから、あとなんか最近したんだけど、なんかよくね、俺があの YouTube でチャンネル見てるところでさ、あの、ソーマトランジスタチャンネルって見てんのね。これはあの、ずっと昔からヒカルくんの動画見ててさ、で、その中でさ、ネクストステージってのがあって、そこでソーマさんが出ててさ、で、そっからソーマさんのチャンネルもね、見るようになったんだけど、で、そこのソーマさんのチャンネルに、この間、出てた AV 女優の子で、松本一香ちゃんって子が出てたんだけど、この子の AV も、今回、ね、10円セール出てます。ね、気になる方いらっしゃいますか？ね、10円なんでね、ちょっと、一回買ってみてはいかがでしょうかってことでございまして、で、これ第2弾終わった後も第3弾あります。第3弾は、2月21日の水曜日、朝10時から、2月23日金曜日の朝10時まででございます。で、その後にもうちょっとエクストラ的なね、ものもちょっとあるっぽいんですけどね。まあ、そんなやってますんで、ね、もし、ちょっと気になる方は。だから、まあ、なかなかね、こうやって AV お金出してね、見ないって人もいるでしょ。だってネットの海をね、さまよえばさ、まあ何かしら見れるわけじゃない。だけど、まあこういう10円の時ぐらいいいんじゃないっていうね、ことですよ。ね、だからそういうのでね、ちょっと買ってみるのもいかがでしょうかってことでございますけども。じゃそんなね、ところでございまして。ね、ちょっと AV の話でございましたが。で、あとはですね、あとは、じゃあちょっとまた合わせて、AV の話じゃないんだけど、ちょっと、最近ちょっとね、まあ思うところあるわけですよ。っていうのが、あんまり、最近その、下ネタっていうのを、まあ言ってないなと。で、これは、まあなんか言いにくくなってるところはあるなっていうのも正直あるの。ね、こんな話ちょっとこの間したかもしんないけど。いや、結局、まあ、ずっとね、もう、この15年ね、このラジオやってる中でね、長年聞いてくれてる人はさ、ね、俺の過去のさ、まあ、いろんな話を知ってるわけじゃない。だからさ、別に俺がね、どんな話しようが、ね、どんな下ネタしようが、ね、関係ないと思うんだけど、だから最近とかね、から見てくれてる人とかもいるわけじゃない、聞いてくれてる人。例えばね、この間やってた100日後に腹筋が割れるおじさんとかさ、あれからね、ちょっとラジオでやってるんだって聞いて、あ、なんか面白いなって聞いてますよみたいな人もいるわけで、中にはね。で、その人たちってさ、やっぱここの100日間とかさ、まあ、半年いないぐらいなわけじゃん。だからまあマイルドなわけですよ、言っても。風俗とかも行ってなかったしね、この1年ぐらいずっとね。って考えると、あんま、下ネタ言いづらいなーなんていうのあるのよ。正直ね。昔は本当に、ひどい下ネタしか言ってなかったからね。しかもなんかその、なんて、オブラートに包まないような下ネタ言ってたから。ねえ、あんま良くないなと思ってんのよ。しかもさ、さらにだよ。なんか、もっと若い子供が聞いてる可能性もあるじゃない。友達の子供が聞いてる可能性とかもあるわけじゃない。でもそこでさ、いや、えぐい下ネタとか、下ネタっていうかさ、なんかもう卑猥な話とかはさ、やっぱもうできんじゃん。おじさん。ね、43歳のおじさんがさ、ね、子供を、友達の子供が聞いてるかもしれないっつってさ、それでもなんか、ね、ひどい話だなってなるわけだからさ、ちょっと、どうしようかな、みたいな、ね、ところはありました。なんですが、でもこのラジオの名前聞いてよって。童貞ネットじゃんって。ね。もうそりゃさ、下ネタを封印したらさ、童貞ネットじゃないよって。 思うんで、うん、普通に、下ネタはもう話していきます。ね。まあ、ちょっとね、マイルドな話し方にしたりとか、少し面白おかしくするところはあるかもしれない。ね、意識的に。でも結局、うん、下ネタです。ね、しかもなんか別に笑える下ネタとかもなく、ね、普通の、うん、なんか、子供とかにはあんま喋んない方がいいんじゃないっていう。ね。あと、女の子とかには喋んない方がいいんじゃないっていうような話ばっかりです。ね。このラジオ、本当は。ね。たまたまこの1年ぐらい静かだっただけ。でも、ね。そんな話をしていきますよってこと。ね。だからなんか、聞いてて、気持ち悪くなっちゃったと。ね。なんか気持ち悪くなってきたなっていう人いたら、うん、ちょっと離脱していただいて。ね。ちょっと休んでもらってね。時間空けてからまた、ね。聞いてもらえば大丈夫かな、というところなんですけど。じゃあ何の下ネタなのって話なんだけど、まあ、これ大した下ネタじゃないんだけど、今度、大阪旅行、ね、ちょっと行こうかな、なんて話をね、ちょっと考えてはいるんですけど、まあ、1年に1回ぐらいね、旅行行こうかなと思ってて。で、その中で、今年は、大阪旅行かな、と思ってて。まあ、いろんなところ行きたいんだけど、まあ、その中で、なんで大阪かっていうと、結局、ね、この間もちょっと喋ったかもしれないですけども、飛び出し新地と。いうことですよ、目的はね。まあ、いろんな目的あります、本当は。ね、ここ行きたいなとかね、誰と会いたいなとか、そういうのもある。でも、一番はって言われると、飛び出し新地。なんです。ね、飛び出し新地って何ですかって言ったら、まあまあ、遊郭みたいなもんですよ。ね、若者だってわかるでしょ、と。ね、鬼滅の刃見てたらわかるでしょみたいな。俺は見てないからちょっとわかんないんだけど。そういうね、その街が、なんだろう、その吉原とはまた違うんだよね。東京にはさ、ね、吉原ってのがあってさ、風俗街なんだよね。なんだけど、あれってやっぱり結構普通に建物なんだよね。建物がいっぱいあって風俗がいっぱいあるよって街。なんだけど、飛び出し新地は、その、なんだろうね。いっぱい建物があるんだけど、そういうビルとかじゃなくて、普通家屋なんだよね。家屋があるわけ。で、その1階に、1階のその玄関先みたいなところっていうのかな。でも、そのための形してるのかな。わかんないんだけど。で、そこに、女の子と、あとその、おばばみたいなね。なんかその、案内人みたいな人が並んでて、で、おいでおいでってするって。っていう、店が、ずらーっとその区画並んでるっていうのが飛び出し新地なわけ。だから、まあ、いわゆるほんと遊郭っていうイメージじゃない？その、あるじゃん、アニメとか見てても漫画見ててもさ、遊楽みたいな、ね、その街行くとさ、ね、お兄さんお兄さんみたいなのをなんかその、建物の上の方のベランダみたいなところからさ、ね、なんか誘ってきたりとか、そういうのあるじゃん、なんか。華やかっていうかさ。賑やかな感じで、ね、なんかいっぱい女の人がいて、みたいな。ああいう方が近いかもね。うん。吉原だと本当になんか、逆に黒服とかしかいなくて。その、街には黒服しかいないし、建物はビルだし、みたいな。いう感じだから。ちょっと無機質なんだけど。もっと人間味のある、ちゃんとしたなんかその、いわゆる、遊郭って感じ。が、飛び出し新地なんだけど、だからもう来年、ね、大阪万博があると。で、そのタイミングで、もしかしたらね、海外の目を気にして日本がね、飛び出し新地をなくすとかっていう、そういうこともね、あり得るかなと私は思ってるんで、で、来年だと遅いなと思って。だから今年、ね、まだその万博の前に行くしかねえと思って、まあ、考えていたんですけど。で、それの、計画としては、まあ、5月の、下旬ぐらいか、もしくは3月の下旬とか。って考えたんだけど、日程を変えます。で、ほぼ確定でこの日にしようかなと思ってる日があります。で、これがですね、4月の6、4月の16日と17日、火曜日、水曜日で行こうと考えております。まあ、あくまでも仮なんだけどもね。もし、これ、平日だからね、その日じゃ、でももしかしたらさ、その夜もね、せっかく大阪行くんで、まあ、もしリスナーの方がね、いらっしゃって、 ねえ、パルさん夜飲もうよ、みたいな。ね、オフ会しようよ、っていうね。まあ、あれば、ね、ちょっとやろうと思ってはいるんですけど、ただやっぱり火水だとさ、なかなか集まりづらいのもあるじゃない？でも、まあまあ集まれるよなんて人もいるからさ、それでまあいいかななんて思ってるんだけど、ただやっぱり、俺もなかなかね、その東京からね、西の方に行くっていうことはさ、少ないからさ、年にね、そうやって一回あるかないかじゃない？だから、その熱烈なね、もし、その、いや、パルさんちょっと大阪来るんだったら絶対会いたいんですけど、ただもう曜日もう本当に会わないんで、という、なんか熱烈なもし人がいたらの話だけどね、日程をずらすっていう可能性は、まあゼロじゃないかなと、思ってます。ね。まあ、それぞれ事情とかもあるわけじゃない。だからさ、そういうのによってはちょっとずれるかもしれませんが、まあほぼ、ね、4月の16、17日で考えて、ちょっとスケジュール組んでね、行こうかなと思ってます。ね、だからそんなんでさ、だからもう結局ね、風俗なんですけど、ね。まあ、でも他にもあるよ、もちろんね。太陽の塔。俺行きたいのよ。太陽の塔好きでさ。だからフィギュアとかもね、ちょっとあるんだけど、なんかの映ってるかな、画面とかにもね、ちょっとフィギュアあるでしょ、あの辺とかね。あとこれもね、フィギュアの箱ですよ。とかね。まあいろいろあるんですけど。実物見たことないから、ぜひ大阪行った時にね。前行った時ね、なんか抜けてたんだよね。行かなかった結局。だから、ね、今回はそれも行きたいし、あと食べ物とかはね、まあ、たこ焼きは前回、結構がっつりいろんな店食べたから、まあ、あえて、ね、たこ焼きそこまで求めてないけどね。まあ、いくつか、ね、食べようかとは思うけども、ちょっとね、俺行きたいお店がね、これ、大阪の人は知ってんのかな？ニューハマヤって知ってる？俺毎度なんかで知って、あ、これ一回行ってみたいなーと思ったの。YouTube かな？ YouTube の動画とかで見てさ、一回行きたいなと思ってて。ニューハマヤ。うん。これ食べ物屋さんね。なんか、本当に、なんかソウルフードじゃないけど、まあ、そこまでのものかわかんないんだけど、なんか、うん、その地元ならではの、鉄板飯みたいな感じかな？なんか、うん、すごい鉄板ですげえ肉炒めて卵なんか焼いてみたいな感じなのかな、そんなのがなんかドカッと乗ってるみたいな、そういうやつなんだけど、むちゃくちゃ美味しそうでさ、だからまあその辺、まあ今のところでもそんなもんかな、うん、でね、夜はオフ会して、であと飛び出しんち行ってみたいな、でまあ一泊二日だから言ってもさ、やれることもそんなないんだけど、まああとね、まあでもやりたいことね、多分調べれば結構出てくると思うのよ。前にだって大阪行ってから、ね、何年も経つから、その間にね、うん、いろいろ増えたと思うんで、まあ、そんなね、ところでございます。で、今週ね、そうやって、ちょっと大阪旅行を、ちょっといろいろ考えてて、旅費とかもね、少し計算したのよ。で、どうやって行くのが一番いいかななんて思ってんだけど、どうみんな、例えばね、逆にさ、東京から大阪来るっていう、東京から大阪行くよっていう人ももちろん言えば、大阪からね、東京とかよく遊び行くよなんて人もいるわけじゃん。だからさ、いつもみんなどうしてんのかなと思うんだけど、いや、お金ある人はいいよ。お金ある人は別に関係なくさ、ね、好きな手段で行けばいいじゃんって話よ。タクシーでいいじゃん、もうね。タクシーでね、そんな、西から東へ行ったらいいんだけど、でも、まあ、そうじゃないじゃない？だパターンとしては、三つ。飛行機。で、新幹線。あと、バス。まあ、この三つなわけよ。ね。まあまあ、やりようとしては。で、俺今回、飛行機が結構いいかなと思ったわけ。っていうのは、ちょうどね、この時期ね、LCC が、ね、格安航空券のところが、意外とセールとかしてるタイミングなんだよね。だからと思って、ちょっと考えたんだけど、意外とね、LCC って安くなくて。これ何かっていうと、LCC は安いのよ。逆、まあ、ちょっとね、言い方はちょっと語弊があったけど。LCC を使って、東京から大阪に行くっていうことがあまり安くないってこと。だからそのうちの LCC は安いの。何が高いのっていうと、その LCC を使うまでの、空港に行く費用だったりとか、それは高いわけ。 だから普通に LCC 使うと、まあ、チケット自体はだいたい5000円前後だと思うよ。ね、まあ、安いとさ、3990円とかで売ってたりとかするわけ、片道ね。で、ただ帰りはちょっと高めになってるとかね、うん、5990円になってるとかするんで、まあ、まあトータルするとだいたい5000円前後かなってイメージ。で、じゃあ5000円じゃん。なんだけど、あ、空港の利用料とかもかかるのよ。それプラスね。それがまあ1000円いかないぐらい。それと、座席料がかかるの。これ LCC だからだと思うよ。普通の、ね、アナとか、JAL とか、そういうのはかかんないかもしんないけど。LCC はかかるんだよね。で、まあ全部じゃないかもしれない。P1 はかかる。で、これも、まあ1000円かかんないぐらい。まあまあ、両方1000円にしよう。で、わかりやすくね。そうすると、まあ、5000円プラス1000円、1000円で7000円かかんだよ。LCC でね。片道。で、往復で1万4000円。これもすごい安いのよ。ね、だって、片道、あ、両、だ、そう、往復で1万4000円。安いよね。新幹線とか乗ったらさ、普通に乗ったら1万5000円とかしちゃうじゃん。片道で。って考えると、まあ、それ安いのよ。なんだけど、東京というか関東はさ、成田空港からね、出発なわけ。だから、うちから成田空港まで行かないといけないわけよ。これが、例えば成田エクスプレスとか使ってね、電車で行ったりとかすると、3000とかかかるんでしょ、多分ね。いや、高いよね、と思って。だから、まあ、安く済ますためには、こっちから、バスで、ね、また高速バスみたいなのあるのよ。空港まで行くのね。で、そういうのを使うっていうことよ。そうすると、まあ、若干安く、ね、成田まで行くバスで片道1300円とか、なわけ。で、これで終わんないのよ。その、今度、大阪、着くじゃん、飛行機で。そしたら、大阪空港かな？大阪国際空港。関西国際、うん、関西じゃないんだよな。大阪だと思うんだけど。で、そっから、大阪のその都心部、ね、その大阪駅とか、まで行くのに、まあ、電車使うと。まあ、1000円くらいかかんだよね。で、1時間くらいかかんだよ。だから、合計すると、だいたい往復で1万9000円くらいかかんのよ。LCC 使ってもね。意外とするよね、と思って。で、飛行機なんだけど、意外と時間かかるんだよね。うちから成田空港行って、で、そこがバスで行くわけだから結構時間かかるじゃない。で、しかも、フライトの時間は短いけども、飛行機ってさ、結構前に行ってないといけないじゃん。空港に。だから、そこの待ってる時間と、フライトの時間。そんで、ね、その関西の方着いたら、空港から、ね、その、都心部まで行く電車の時間。これも1時間がかかんないんだよ、確かね。1時間かかんないぐらいかな。かかるから、結構時間かかん。どうかなーなんて思って。お金もそこまで安くもなく、時間もほどほどかかるんだなーなんて思うの。それ考えたら、ね、高速バス。素敵だよねと思って。まあ、片道5000円あれば行けるわけよ。まあ、安いタイミングでね、乗ればさ、それこそ3000円台とかも全然あるからね。なんだけど、まあまあ、5000円にしようよ、じゃあね。だ片道5000円。しかも、バスだったら、新宿とかから出てるから、俺、定期あるからさ、普通にね。だから、で、あと、渋谷からとかも出てるから、歩いても行けるしっていうことで、まあ、そのバスまでの交通費がまずかかんないのよ。で、バスで乗って、で、どこで降りますかっていうと、ちゃんと大阪の駅前とかまで行くんだよね。大阪なり新大阪なりね、ほんと駅前まで行ってくれるわけだから、そこまでのなんていうの、バス降りてからの交通費とかもないわけよ。だから本当にうちの近くからね、そのちゃんと大阪の都心のところまで運んでくれるわけ。それで片道5000円とかじゃん、往復で1万円、安いよねとは思うけど、ただ俺前に多分大阪バスで行ってんだけど、もう無理なんだよね。歳だからだから分かんないんだけど、8時間以上乗るのよ。バス。 もう体ガッチガチなんでね、8時間経つと。なリラックスできるわけでもないしさ。なそんな、まあ、リクライニングできますよなんて言ってもさ、たかが知れてるのやっぱり。だから、なんか疲れちゃう。しかもなんか深夜バスとかでなってくるとさ、みんな寝てるからみたいなさ。でも俺もなんか、寝た方がいいんかなみたいなさ。そういう葛藤しながらさ、とかね。だかそのなんていうの。その、もうプライベート空間じゃない中で、8時間だ、9時間だね、いないといけないのがもう結構しんどいのよ。全員他人だしね。だからさ、どうかなと思うんだよね。だから、両方往復の、あの、バスはちょっと無理だと思う。うん、片道だったらワンチャンあるかもしんないけど。でも一泊二日だから、帰りバスで乗ってくよってのはちょっと難しいのね。っていうのは、あの、バスって、帰りなぜかね、基本的に深夜なんだよね。ほぼほぼ。その、希望としてはさ、夕方出てくれてさ、その、夜中 ?11 時だ、12時だぐらいについてくれれば一番いいんだけど、そういうのないのよ。その、朝一で出るとか、その、夜中出て、朝着きますよとか、しかないのよ。だからさ、次の日仕事だからさ、ちょっと高速バスも無理なんだよね。だから行きしかないんだけど、選択肢は。行き8時間以上バス乗って体ガッチガチになって、それで俺大阪楽しめんのかって話じゃない？もう、これラジオしてたってさ、で話しながらもう首バキバキなわけよ。で、ちょっと固定されながら喋ってるから。いや、これきついなと思って。そんな体ガッチガチのバキバキな状態で、俺、飛び立ちんちで飛び立てんのかって話じゃない？いや、無理よ。え？って考えると、ちょっとなーと思ってる。で、一番豪華っていうかね、いいのは、まあ、新幹線だよ。一番いい。俺ね、電車、好きなのよ。あんま、鉄オタってわけじゃないよ。乗り物として、優秀だなと思ってて。あのね、俺バスって酔っちゃうのよ。本当に。何もしてなくても酔っちゃうし、さらにスマホとか見てるとすぐ酔っちゃう。なんだけど、電車って酔わないんだよね。全然。だから、電車の中って本当好きに、時間を過ごせるわけ。それでいて、結構早いじゃん。ね、もちろん早いもの乗れば早いし、でも遅い新幹線、例えば小玉とか、だとしても4時間ぐらいだね。そのさ、電車の4時間とバスの8時間とかもう全然レベルが違うからさ。それだし、意外と飛行機ね、さっき言ったような感じでも4時間ちょっとかかるのよ、全然。って考えるとね、やっぱしその楽だしね。例えばなんかパソコンとか持ってけばさ、パソコンカチャカチャしながらね、前にテーブルあったりとかもするし、ね、駅弁買って駅弁食いながらとかさ、ね、スマホね、いじったりとか、漫画読んだりとか、小説読んだりとか、なんでもできんのよ。しかも、ね、窓際だったらさ、なんかコンセントあったりとかしてさ、ね、そのあるから、ほんとね、いいのよ、新幹線って。なんだよ、ちょっとやっぱ高いんだよね。でも、その中でも、安くね、行ける方法としては、まあ、有名な、プラットこだまね。俺も何回か使いましたけど、やっぱ安いよね。プラットこだまだったら片道ね、11,100円なのよ。しかもなんか多分ね、ペットボトル飲料が1本ついてくる。謎の。ね、とかあったりするんだよね。だから、往復で、まあ22,000円ですよ。これは、高いかもしんない。だって高速バスだったら往復で1万円なわけじゃん。だから倍かかるんだよ。高速バスで行くよりもね。でも体ガッチガチになってさ、向こうついてさ、体調悪いななんて言ってさ、ずっと過ごすよりも、ちょっとお金は高いけども、快適に行って、現地でもね、楽しく過ごせて、みたいな。で、帰りもね、快適に帰ってきて、次の日普通に仕事行けるって。まあ、こっちの方がいいなとは思ったりするんだけどね。果たしてって、ところなんだよね。だからなんかさ、だからまあ、新幹線が一番いいよ、だって、ねえ、品川まあ、東京か品川からね、乗ればいいわけだからさ。言っても山手線 のね、電車賃しかかかんないからさ。それ130円とか160円とかそんなもんでしょ？しかかかんないのよ。それでちゃんとね、大阪の、新大阪とかつくわけだからね。だから、その、道中のお金はそれだけだからね。で、プラス新幹線だけよ。って考えるとさ、まあ、時間の効率とね、って考えるんだけどね。ただ今、お金がないじゃん。なんで？そう。ルリの月を買ってしまったから。なんだよね。そうだ、引っ越ししなくちゃって貯めてるわけじゃん。で、貯まったら、ね、なんか溜まった分なくなってくんだよね。ルリの月になったりとか。で、ね、その、じゃあ4月、ね、旅行行くんであればさ、貯めた分がまた旅行で消えてくじゃん。貯めては消え、貯めては消えなんだよね。溜まんない。どうしようかなって思っちゃう。ね、思ってますけども。だから片方、飛行機、LCC で、で、片方、新幹線とか。まあ、そういうのは現実的かなと思うんだけど、でも大して変わんないんだよね。言ってもさ、その、片道新幹線、だ片道はその LCC にしたからって、いくら変わるのって言うと、2000円とか3000円くらいしか変わんないのよ。だから、どうかななんて思ったりするんだけど、でもさ、その、単位がさ、ね、満単位になってるから、ちょっと、2000円、3000円な、だったら、ね、楽な方がいいかなってなっちゃうけど、いや、ちょっと待ってよと。いや、パルさん、最近までその2000円、3000円のもの買うのに、結構躊躇してましたよね。そう。だ、何万のうちの3000円だと、あんまりなんなるけど、3000円だけ出されたら、ちょっと躊躇するようになるし、それこそさ、軽くさ、立ち飲みとかだったらさ、一回行けるわけじゃん、3000円あったらさ。3000円あったらもう、合流できるわけじゃん。って考えると、ね、だってそれだって大阪旅行だってさ、交通費だけじゃないじゃん。で、飛び出し地で、お金も使うわけじゃん。ね、あと、オフ会があったらさ、夜も飲むわけじゃん。ね、で、あと、ホテルも泊まるわけじゃん、どっか。もうカプセルホテルだろうな。野宿はちょっとあれだからな、ちょっと困るけど。まあ、わかんない。すごい安い宿ね、泊まるとするけどもさ、お金かかるわけだよ。だからやっぱり3000円でも、ね、少し時間かかったとしても、ね、もう行くのはめんどくさくても。でも、ちょっと削減した方が、まあいいのかなーなんて思ったりするんだけどね。その辺の葛藤はすごいするけども。まあそんな感じ。ね。今週そんなん調べてたわ、なんか。でも結局一番簡単なのは、でも、プラットこだま。これが一番いい。やっぱ、帰ってきてさ、どう？例えば、ね、大阪から、ね、関東帰ってきました。で、明日仕事だーなんて思いながら夜帰ってきて、そっからさ、ねえ、成田空港からさ、自宅まで帰るのにさ、その、1時間半だ、2時間かかるとすんじゃん。もっとかかる、2時間以上かかるかもしんないよね。どう？えぐいよね。一泊二日で、ね、楽しいかもしんないけど、もちろん疲れもあるわけじゃん。それで帰ってきて、そっからまだ、ね、2時間、電車に揺られてみたいなさ、乗り継ぎしてみたいな。しんどいよね。って思うと、電車、新幹線がいいな。ね。なんて思います。そうだ、金ないんだよな。ほんと節約しろよってな、話なんだけどさ。まあ、そんな感じ。ね。でございました。なんで、大阪旅行は、一応さっき言った通り、4月の16日の火曜日、4月の17日の水曜日、この2日間で、行こうかなと思ってますんで、もしオフ会とかをするんだったら基本は、16日火曜日の夜になるかと思います。ね。もし、まあ、日程変わらなければですけど。なんで、もしね、その、まあ、早めに、まあ、どうしてもと、ね、まあ、パルナイトさん、あのパルナイトさん、ルリの月を購入したあのパルナイトさんと会いたいと、ね、僕と握手したいという方いらっしゃいましたらね、まあ、その、ね、仕事されてる方だったらね、平日難しいでしょうから、有給申請をね、事前にしないといけないとかもあるかもしれませんのでね。まあ、その辺、一応なんか、コンタクト取っていただければ。ね、その分、ね、少しずつ、まあ、ちょっと、情報もね、確定し次第ね、 お伝えできるかとも思いますからね。気になる方は、ね、ちょっとその辺を意識しておいていただけるとね、4月の16、17、ね、ということでございます。そんなお知らせでございました。あと今週ですね、意外とまだ、全然話すことあるんだよね。なんでこの話、長々としてしまったのわかりませんけども。ね、ちょっと、3つ、お話があって。これ、一応繋がってる話ではあるんだけど。一つ、バレンタインデーの話なんだけど。2月14日ね、先週バレンタインデーございまして、で、まあ、今年もですね、もらえておりません。もう、母親にすらもらえてませんね。うん、昔はさ、母親送ってきたこともあったと思うんだよね。もう送ってこないね。もうそりゃそうだよな。俺もおじさんだしさ、ね、母だってもうおばあちゃんなわけだ、ある意味ね。まあ、でもそうだよね。イメージがさ、止まってるじゃん。一人暮らししちゃってるから、俺もさ。そうするとさ、結構止まってんだよね。あの頃の状態で。で、たまに会うと、あ、老けたななんて思うけど、それでもさ、なんかやっぱり、どこか、ね、そのおばあちゃんっていうイメージはなかったりするんだけど、でもまあおばあちゃんだよなってね。年齢考えてて、俺よりも24上なのよ。だからさ、67なの？おばあちゃんだよな。でもおばあちゃんの割にでも若いのかな、うん、最近ちょっとダンスとかあんましてないんかもしんないけど、サックスとかはね、してるし。ドローン飛ばしたりとかしてるし。電気工事のなんか資格こない取ったりとかしてたし。アクティブなんだよな、あの人な、ほんと。だからわかんないよく。だけど、ね、まあおばあちゃんだから。言ったら年齢はね。だからもうバレンタインデーも送りませんよ。ね。息子、ね、子供とはいえ、もうおじさんだからね、私もね。っていう状況なんですけど、でもさ、なんかチョコは食べたい気分になるじゃない。もらえないにしても。だからさ、今回ね、ちょっとチョコね、自分で買ったんだけど、そのさ、まあ仕事とかね、会社とかで、職場のね、人からさ、まあチョコもらったりとかっていうのは、まあ、よくある話だと思うんだけどね。その、どこどこのね、みんなからとかさ、あると思うんだけど。うちの職場そういうの、ないのよ。皆無なの、何にもないよね。接点もないし。そう。そう、慣習がないしっていうところなんでね。だそういうのがあればさ、俺もさ、ね、なんかホワイトデーとかもさ、考えてとかもあるわけじゃん。だそういう時にね、俺も、ね、ホワイトデーでまあ、お返しのチョコを買ったりとかもね、するわけじゃん。その頃は。でも実際ありました、そういう時もね。なんだけどさ。だそういうので、結構有名なさ、なんか買った気すんだよね、昔な。ラジオでも喋ったかもしんないけど。ピエール、エルメみたいなね。ピエールあるよね。ピエール二つぐらいあるじゃん。チョコレート系。ね。多分ピエール、エルメだったかな、わかんないけどね。とかをさ、ね、職場持ってってさ、返したりとかもあったけどさ。でも、そんななんか有名すぎる。誰もが知ってる全国区。じゃないけども、ちゃんと知る人ぞ知る、すごい有名なチョコレート屋さん。とかってのは意外とあるわけ。だ今回そこをね、行こうかなと思う。そういうところのチョコを、ね、孤独なね、この独身男性がね、男が普通にチョコ買いに行って、自分用に買って食べるということをしようかなと思ったんだけど、で、正直、この6年ぐらい、今のところね、今引っ越ししてきて、このね、渋谷の外れなんですけど、引っ越ししてきて、ずーっと気になっていたチョコレートの店があったの。でも6年間入れなかったの、なんか。でも今回、これ入って買おうかなと思って。っていうのが今日の話なんだけど。ね。そう、バレンタインのチョコもね。いや、いいのよ、そのデパ地下とかもね、すごくいいの。なんだけど、やっぱり、ね、こういう、ずっと気になってた、名店。ね、そういうのもいいかなっていうところなんですけど。で、この、お店の名前が、ミニマルっていう、チョコレート屋さんです。で、これはね、去年、2023年の、100名店。まあ、チョコレートなのか、そのデザートなのかわかんないけどね。そっちの、そのスイーツ系の、その食べログの100名店ってね、そのなんか、 優秀なというかね、有名な、お店、人気のお店に、ね、授けられる賞なんだけども、それにちゃんと入ってます。ね、ミニマル。ね、食べログの評価は 3.72。チョコレート屋さんだからね。うん、そんなあるんだってところなんだけど。で、これはほんと近所なのよ。それこそ、もうなんか、もう、なんていうの、通りなのよ。通りって言ったらあれなんだけど。普通に日常的に前は通ったりするわけ。だから、本当にこの6年間、いつも、このチョコレート屋さん、いつか入りてえなーなんて思って、ね、いたんだけど。だからもうこの機会しかねえなと思ってさ、で行くんだけど、でも、もともと、そういうね、行きたいと思ってた店だからさ、まあリサーチはしたことあったわけよ。どんな感じのチョコなのかなとか。で、ここはね、まあバレンタインうんぬん関係なくもね、それもちろんちょっとチョコ売ってんだけど、で、板チョコが多分一番、なんだ、スタンダードなチョコで売ってるのね。板チョコってって話じゃん。正直。そのなんか、明治とかね、そのなんかグリコとかさ、森永とかさ、なんかわかんないけどさ、チョコレートってなんかそういうね、感じじゃん。板チョコとかさ。でもあれってね、1枚100円とかそんなもんじゃない。ここのミニマルの板チョコ。今回俺買ったのがね、クラシックっていう、一番、その、ドシンプルなね、板チョコ買ったんだけど、これ1枚、1380円。しますね。10倍開業券、出てますね。そうなのよ。だからね、結構、その、いいお値段する板チョコなのね。そうだ、こういう、その金額で、板チョコで、食べログの点数が高くて、100名店なのよ。去年の。いや、すごいなぁと思ってさ。だから、本当の、そのチョコレートっていうものを、その、いわゆるそのなんか、混ざり物があったりとか、言ったら大量生産してるようなものではなくて、ちゃんとした本物のチョコレートを楽しむっていうチョコレートを出してるから、評判なんだよね。っていうところでさ。で、なんかね、そう、クラシックっていう、いろんなね、やつがあったんだけど、やっぱ一番最初に食うんだったらね、まあ、できる限り、なんかシンプルで、わかりやすいのがいいかなと思って。で、なんかね、一応書いてありますけど、なんかその、ね、その時食べたね、残骸をまだ残してあるんでね、ラジオのためにね、うん、ラジオ終わったら捨てますけどもね。で、こちらの方で書いてあるのはですね、ミニマルのチョコレートは原材料が、カカオ豆と砂糖のみです。その他一切の副原料を使用しておりません。カカオ豆が持っている個性豊かな香りと味わいを表現したチョコレートをお楽しみください。ということなんですよ。そう。だからね、ちょっとやっぱ食べてみたいじゃん。俺も甘いのね、すごい好きだからさ。チョコとかもね、大好きなの。で、今回買いましたと。ね。お店行って、で、どれにしようかななんて思いながらね。まあでも、一番シンプルなものから食べたいなと。これからもしかしたら通うかもしんないからね。ちょこちょこと。チョコだけに。ね。今日そういうの多いね。で、ま、男性のね、店員さんがいて、なんかお決まりですかとかね、何かございますかって言われて。じゃあこのクラシックっていうものを一つください。つって。お願いしたわけ。バレンタインデーの日だよ。2月14日。もうお客さんとかも女の人とかいるわけよ、中に。その中におじさん一人入ってさ、買うわけ。だから、したらさ、こちらですね、わかりましたと。で、あと、ちょっと今ならなんですけど、この、バレンタイン用に、ラッピングされてるものもありますけど、どういたしますかって言われて。普通ので、つって。無理だろと。バレンタイン、でもわかんないもんね。その、逆チョコとかもあるわけじゃん。ね、ホワイトデーにさ、お返しをあげるんだったらいいけど、その、意中の人にさ、だって、意中の人からチョコもらえなかったらさ、ホワイトデーもクソもないわけだから、その前にさ、ね、逆に男の方から、ね、気になる女の人にね、チョコレートを渡すと。逆チョコみたいなのあるわけじゃん。そういうのも想定されるわけだからさ、それ聞くよ。ね、おじさんが一人で買いに行ったとしてもね。バレンタイン用のとまで言ってなかったけど、ちょっと違うラッピングのって表現してたけどさ。 ね、ノーマルでってね、うん。おじさん一人で家帰ってボリボリ食うんだからと思って。で、買ってさ。で、来たわけ。で、これが、ね、その、夢にまで見た、ね、板チョコかと思って。で、食べたんだけど。だからもう、俺の、これ、あんまなんか表現の仕方難しいけど、やっぱ、いつも食べてるチョコレート、その、いわゆるその、混ざり物のあるチョコレートだよね。それでさ、43年生きてきちゃってるじゃない。だからさ、そのカカオ豆と、砂糖だけの、シンプルな、本当に素材の味を生かしたチョコって、いつものチョコと違うんだよね。やっぱり。それがうまいとかうまいとかじゃ、うまくないとかじゃなくて、いつも食べている、ね、俺が美味しいなって思っていたチョコはあるわけじゃん。それってやっぱ違うものなんだよね。とは思った。うん。やっぱりなんかね、食感がやっぱりなんだろうね。そのカカオのそのよく食べるさチョコってさもうとろけてるじゃん、なんていうのかな、もう液体じゃん、ある意味それを液体固めてるだけじゃん。なんだけどこの今回買ったチョコはね少しザラつきがあった。それはなんかカカオのザラつきなのかその砂糖のザラつきなんだかちょっとわかんないけど、まあ、砂糖はあんまザラつかないと思うんで、カカオだと思うんだけど、だからカカオをちょっと残してんだよね、食感。でもそんなジャリジャリねそのするんじゃなくて、ほんと細かな粒子って感じだと思うんだけど、でも若干シャリシャリ感は感じるような作りになってて、それはカカオを楽しむんだったらその方がいいよね。完全にそのペーストになりすっ切っちゃったらカカオわかんないじゃん。だからほんの少しその感覚として、あなんかシャリシャリするところあるなみたいな感覚が残っているみたいなところだった。だからほんとシンプルに、うん、だ逆に言ったらカカオと砂糖だけでここまでチョコになるんだっていうことかもしんない。だってみんなさ、もっとさ、ミルク混ぜたりとか、もっとなんか甘いなんか、ね、人工甘味料入れたりとか、いろんなの入れて、あーなってるわけじゃん。だから甘い、うんまいなるわけじゃん。だけどさ、ね、カカオ豆と砂糖だけで、あんだけ、なんか、あ、チョコレートだってなるわけじゃん。それは逆にすごいなと思うよね。だから、なんかそういう、なんか素材の味を感じるとかね。いうので考えるとすごくねいいなぁなんて思ったりするんだけど、高いけどね、うん、言っても板チョコだからね、うん、なんて思ったりするけど、でもそりゃそうだよなって。だってさ言ったらね、市販のものってかさ増してるわけじゃんね。いろんなもの入れてかさ増して売ってるから100円だけど、かさ増さなかったらさそりゃその金額なるわなって話よね。しかも別に大量生産できるわけでもないしさって思いますけど、そんなんで、だからちょっと本物のチョコ。まあ、何を持ってか分かんないけど。でも、そういう、本当に、だから追求した、チョコっていうものに追求したチョコを食べたいなと思ったら、このミニマルっていうお店は、いいんじゃないでしょうかということで、通販もやってますからね、いいと思いますよと。まあ、店舗もね、いくつかあると思うんで。まあ、そんなのもね、ちょっと、お伝えしておこうかな、というところでございますけども。でね、俺もね、昔思ったのよ、その、ホワイトデーのお返しでね。だって、近所にさ、その100名店になるような有名なチョコレート屋さんあるわけだからさ、これをさ、ね、ホワイトデーとかのお返しにしようかなとか思ったとこもあったわけ。でもさ、なんか、スイーツとかチョコにすげえ詳しい女の子とか、そういうの好きな女の子だったら、多分ミニマルは知ってるのよ。普通に。それこそバレンタイン何にしようかなって調べた時に多分出てくるお店の一つだと思う。だけど、その、まあ、人によるじゃない。いや、本当にそのデパ地下で売ってるような、ちょっと有名店とかね。いうのはわかるけど、他のちょっとそんなにね、全国区じゃないチョコはわかりませんよって人ももちろんいっぱいいるわけじゃない。ってなると、だから渡しづらいよなと思って。 だって、しかも板チョコだったりするわけじゃん。まあ、他のもちろんあるよ。なんかその、チョコレートサンドとかね、そのあったりするんだけど、でもなんか一番有名なのはそういうね、板チョコなわけよ。おしゃれだよ。可愛いよ、パッケージも。なんだけど、だからさ、板チョコ渡されてさ、で、わかる人はわかるわけ。あ、これミニマルの板チョコだ、って。高いんですよね、みたいになるわけじゃん。ねえ。シンプルなやつだってね、1300円するわけだからさ、ちゃんとしたやつは2000円とかするわけじゃん。だからさ、ね、板チョコなのにこれ結構するんですよね、みたいな話になるわけじゃん。わかる人はね。一回食べてみたかったんですとかなるかもしんないじゃん。でもさ、全く知らん人にはそれ渡した時にさ、おい、板チョコ渡してきたんだけど、になるじゃん。それきついなと思って、で、結局いつもデパ地下で買うっていうね、うん、ことなんだけど。難しいよね、ほんとね。でもそれ男もそうじゃん。その、バレンタインデー渡された時に、おい、板チョコかー、みたいになるじゃん。別にハートの形がいいとかないよ。むしろハートの形とかな、何これとは思ったりするよ、俺は。ね。なんだけど、その女の子特有のさ、あるじゃん。ね、それなんか、ハートがどうとかさ、それ、あんまなんかよくわかんないんだけど、とはいえ、じゃあ、有名店かもしんないけど、板チョコと、じゃあ、ゴディバ、となった場合にさ、結局さ、その一般的に知られてるなんてゴディバなわけだからさ、特にね、その、男なんてそんな詳しくないわけよ、スイーツに。だからさ、俺はさ、ね、近所とかでね、ミニマルがあるから、わかるけど。そうじゃなかったら、わかんないね、やっぱり。そうしたときに、あの子、チョコレートくれたけどさ、板チョコだったんだよね、とかなるわけじゃん、結局。で、調べる人はいいよ。でもさ、なんか調べるのもめんどくさいって人もいれば、逆に野暮だなと思って調べない人もいるわけじゃん。って考えたときに、その、高みの人たちしか無理じゃん、もう。ねえ、あんま知らんよなんて人たちの間ではさ、それやってもさ、板チョコ合戦になっちゃうからさ。だから、そう難しいなとか思って。俺はちょっとお返しではだ、ね、ちょっと渡せなかったんだけど、昔。でも本当はね、せっかく家の近くに、その有名でね、美味しいチョコがあるんだからさ。ねえ、そういうのとか渡したかったなとか思うんだけどね。逆にそこで、ねえ、知ってるよなんて人いたらさ。それはすごいよね。ルリの月と一緒。ね。私、ルリの月好きなんです。ね。じゃあ、うち、ルリの月あるけど、ね、うち来るみたいな。のと一緒で。ね、そのミニマルのチョコレート。あんまりみんな知らないかもしれない、女の子もね。だけど、その中で、あれ、これミニマルのチョコじゃないですかってなった時、うち来るって言ったら、うん、行く行くになるわけじゃん。そういうことよな。一本釣りよ。うん、全員万人受けしようと思ったら、まあ別に、何にもなんないよ。平均点取りました。ね。ゴディバ上げましたと。ね。でも別に何でもない。ピエール・エルム上げました。あ、ちょっと高いですね。ありがとうございます。終わっちゃう。そこで、ミニマルですよ。知ってる人からしたらミニマルだってなるよね。しかも、その男の人からミニマルって多分ないじゃん、なかなか。男の人なのにミニマル知ってるんだっていうような店だよ。でも100名店だからね。そうだ、そんな。ま、そんな話。難しいよねって。でも俺今年もホワイトデーはお返しないんで。うん、それがすごい楽だよね。やっぱさ、その、職場でね、もらったりとかした時にさ、それはその団体でもらったとしてもさ、男性陣もそれはそれでまたお返しをさ、用意しないといけないわけじゃん。個人的に持ってくる人もいるかもしんないし、団体でじゃあどうしようかって。で、お金集めて、じゃあ俺買ってくるねってね、買ってきたりとかあるわけじゃん。だからさ、そういうのがないのは、まあ寂しいは寂しいかもしんないけど、まあ逆にその頭を悩ませなくていいっていうのはね、また、まあ楽は楽なんだけどね。まあどっちがいいんでしょうか。でもなんかドキドキするんだよね。渡すの。個別でもらったらさ、やっぱ個別で返さないといけないじゃん。その、なんつうのかな。そう、だから、女の子が、例えばそのね、グループがあるとするじゃん、その、チームだったりとか、に、それぞれ一人一人にチョコを渡したとするんじゃん。だから、私たちからですで渡されれば、3人とか4人とかね、女の子が渡してくれれば、じゃあこっちももらった人数でね、うん、返せばいいんだけど、それぞれの女の子が、それぞれの人たちにみんなに配るとするんじゃん。 ていうことは、その、俺たちも個人でそれぞれの女の子に渡さなくちゃいけないじゃんっていうことになるから、その時が一番大変だよね。どうしよう。で、用意すんのも大変だけど、用意したものを朝持ってくのがきつい。女の子はいいよ。イベントだから。でも男はさ、3月14日仕事行くときに、その紙袋持っていくんだよね。あれがきつい。しかも持てない男は。そういうのあんま経験ないからさ。きついなーなんて思って持っていきつつ、しかも、これどのタイミングで渡すんだみたいな。すんげーわかんないよね。だからさ、昔なんか朝一で渡した気するけど、でもそのタイミングじゃないじゃん。ねえ、お昼休みとかもむずいし、だみんなね、それぞれなんか違うところ行っちゃったりとかするかもしんないし。でもちょっと待ってとかも言えないし。かといって帰り、定時になりました。でもわかんないで、その時さ、仕事立て込んだりとかさ、したら動けないし、誰かね、その打ち合わせとか出ちゃったりとかしたらいないしさ、とか。なると、朝一しかないんだよね、時間。朝礼とか終わったタイミングでとか。うん、とかね、だかそういう頭悩ませなくていいのが、ホワイトデー考えなくていいのは嬉しい。バレンタインデーでチョコレートもらえなかったことに対する、ね、喜びはそこだけ。ねえ、まあそんなありますけどね。まあそんな。ね、これ今、第1弾。ね。これ3つ続いてるちょっと話があるんですけど。で、もう1個。あります。で、もう1個は、このね、ミニマルってのはその近所なんだけど。俺、この、で、今新しいとこ、新しくないよ、もうね。ここ今住み着いて、6年経つんだけど。いいな、いつか行きたいなってお店。いっぱいあるの。すごいおしゃれな街だから。なんだけど、だって、近所にだって、チョコレート屋さんでさ、食べログの100名店に載ってる店ある？ないよね。だからもうおしゃれなのよ。お店がね、一つ一つ。だから、6年間でずっといいなと思った店いっぱいあるの。でも、よくよく考えてみると、入ったことない店ばっかりなのよ。ほぼ入ったことない。チェーン店しか入んないからさ。松屋とかね。うん、そんなもんしかない。あとスーパー寄ったりとか、そんなもんだからさ。オリジン弁当行ったりとかさ。ね、マイバスケット行ったりとか、そんなもんなのよ。ちゃんとした店とかあんまり入ってなくて。で、その、第2弾としてね。前々からちょっと入ってみたいなと思ってたのが、ね、ドリア&グラタン夏目っていう店があった。これ最寄りの駅のね。駅前にあったんだけど、あんまないじゃん。ドリアとかさ、グラタンのお店って。なんか前々から入ってみたいなとか思ったんだけど、結局、6年経って、入ってなくて。だから、ちょっと、今週、そういう週にしようかなと思って。そのミニマル行ったりとかね。したから、6年間、行きたいなと思ったけど、行けてなかった店に、ちょっと入ってみようかなと。だその第2弾としてね、ミニマルの次にどこかなって、ドリア&グラタンの夏目、ね、入ってきた。うん、別になんか、無性にドリアが食いたいとか、グラタン食べたいとかってわけじゃないんだけど、うん、この機会に行かないと多分もう行かないかもしんないなと思って。で、行ったんだけど。で、ここね、意外と、その、ね、ドリアグラタンメインだけど、他にも、なんか、ハヤシライスとか、オムハヤシとかもあったりするし、あとは、デザートとかだけ、そういったカフェ感覚でも使えるような店なんだけど。だからなんかフレンチトーストとかもあったりとかするし。で、アルコールとかもあるからね。その、まあ、軽く、ね、デザート食べながら軽くお酒も飲めたりとかもするし。ね、もちろんコーヒーとかも飲めるから喫茶店と使えるんだけど。せっかくだからね、なんかドリアかグラタンかと思って。なんかね、基本の、本当にノーマルな。その、ものは770円ぐらいで、700円とかな。で、プラス税とかかかるんだけど。で、普通のメニューっていうのは、その、名前がついてるようなメニューね。その、ノーマルとかじゃなくて、なんとかかんとかのなんちゃらかんちゃらみたいなのあるじゃない。そういうのになってくると、結構値段は上がって、まあ、1200円前後ぐらいなのね。まあ、そんなもんだと思うけど。だから、どうしようかなと思って。パターン1としては、ね、普通の、そういう、ち ちゃんとした名前のついてるもの1200円ぐらいのものね、あるからそれ頼むってパターンと、そう、基本のドシンプルなものに、なんかオプションで、例えばじゃがいもとかね、あとエビとか、そういうのを入れられたりするわけ、トッピング。っていうので、自分の好みにカスタマイズとかもできるし、ね、あと大盛りとかにするのもね、できるわけ。プラスね、料金で。だから、できる限り具材は少なめにして、ね、大盛りにして量をね、増すとかね。まあ、いろんな方法あるななんて思ったんだけど。でも結局、なんか、ね、ひよってしまって。頼んだのが、ナス、ミートとナスのジェノブア。ブアね、ブア。っていうことでですね、頼みました。腹いっぱい本当は食いたかった俺もね、その、ドリアなり、ね、食べたかったんだけど、普通のサイズで行きましてね。そう、だからもうね、その、ダイエットとかっていうのはもう、あんまないのよ。ね。多少意識はしてるよ、もちろん。なんだけど、まあまあ、で、食べちゃう。だから今回もね、ドリアにしましたけどもね、米食べたいと思ってね、ドリアにしましたけど。そんなんでさ、食べてさ、で、美味しかった。そんなさ、なんか、ね、激、また高いけどね、プラスドリンク頼んでさ、したらやっぱり1500円くらいしちゃうわけだからさ、それなりはするけど、でもなんか、休みの日だったりとか、ね、あと休みの前の日の夜とかね、仕事帰ってきてとかね、に、ちょっと、ゆっくり、ご飯食べて、ね、ちょっと飲み物飲んでみて、ゆっくりしたいななんて時にはさ、まあいいんじゃないっていうね、そんな感じはするけどね。だからね、まあ今後はね、その、まあドリアとかグラタンだけじゃなくてもさ、さっき言ったようなそのフレンチトーストとかもあるからね、そういうの食べながら、ね、ちょっとお茶するみたいな。一人で？また？ね、チョコレートをもらえないで一人でチョコ食べて、一人でフレンチトースト食べんのこれ。ね、悲しいですね、ほんとね。そんなね、ところでございまして。だからね。あ、でも、ちょっと思ったのは、もちろん美味しかったんだけど、なんかやっぱ、ドリアって大変だなと思って。その、器があるじゃん。で、そこにさ、ね、熱々のドリア入ってるわけじゃん。食べ進めていくとさ、やっぱ器にさ、めっちゃこびりついてるわけよ。焦げたやつがね。これ、洗うの大変そうだなと思って。それがちょっと大きかった、俺の中で。そう、でも考えてみたら実家とかで、なんか、グラタンとかドリアとかなんか出た時は、器にめっちゃついてたなと思って。どうやったんだろうね、あれね。洗うの。ふやかしてんのか、ずっとね。大変そう、ゴシゴシ大変な、金だわしかな、なんて思ってね。いうところでございましたけどもね。ね、美味しい、ね、ドリア食べてそんな感想なのって話なんだけど。そんなもんですよ、私なんてね。でも行けてよかったなと思って。またこれからもね、ちょっとお茶するとかね、ちょっとデザート食べるとか、意外とないんだよね、フレンチトーストとかがね、すぐ食べられるような店って。だ、それ近所にあったのすごい嬉しいからさ。フレンチトーストは多分700円ぐらいとね、ドリンク250円とかそんなもんだ、1000円あればね、デザート食べてでゆっくりコーヒー飲みながらできるからいいよね、いい休日が過ごせそうで、あとなんか MacBook ね、持ってってみたいな、ね、開いてできるからさ。そんなね、ところでございました。だからちょっとね、だからやっぱ、高いなと思った俺も。やっぱ1000円超えるものを食べようとすると、躊躇すんだやっぱり。なんだろうね、居酒屋だったらさ、全然払うじゃん。なんだけどね、ただの飲食店って考えると、なんか1000円超えるものを、やっぱすごいハードルを感じちゃうね。やっぱさ、今日日さ、そんなさ、ランチだって1000円いくわけじゃない、全然。なのにね、なんなんだろうね、この金銭感覚ね。よくないな、中学生止まってんの、ほんと。そんな、ね、これ第2弾。第3弾。もう一個あんのよ。6年間。ずっと行きたくて行けてなかったお店。これが、パン屋。なんです。うちの近く、めっちゃ有名なパン屋さんが多くて。で、その中でも俺はほんとずっと行きたかったお店が、365日っていう名前のパン屋さんがある。結構、パン好きの中では有名なんじゃないかなと思うんだけど、ここも、食べログの100名店はね、2020年撮ってます。ね。で、その頃の点数、 は、3.78。食べログね。で、そっから店が移転したのよ。本当になんか、裏手っていうかね、ちょっと、一本通りが違う方に移動したの。それも見てます、俺は。6年間の中でね。あ、移転したんだ、つって。うん。移転する前に行けなかったな、つって。移転したら行こうって思ってたけど、ずっと行けてなかったっていうね。ただ歴史も見てます。で、そんな、365日っていう、パン屋さんがあって、ね、すごい有名な、ね、評判のいいパン屋さんがあって。で、どのぐらい評判が良かったかっていうと、ね、それ食べログもすごい評価いいんだけど、高島屋、ね、百貨店で有名ですけど、高島屋の、日本橋の多分新館っていうのが何年か前にできたんだよね。リニューアルしたんだから。の時の、一つの目玉として、この1階、高島屋の新館の1階に、このパン屋の365日を誘致したんだよね。これが結構目玉になってた。そのぐらい百貨店が一つの目玉として1階に、その百貨店の顔だよね、1階の入り口にあるってこと。いうところに誘致するぐらいの、いいところ。ね。その味とかっていうよりもそういうなんか、周りの評価みたいな表現しかできないけど、そのぐらいの、ね、お店が、最寄り駅あって、で、ずっと行きたいなと思って。6年間経ってる。入りづらいんだ、やっぱり。普通のパン屋さんはさ、なんか入りやすいじゃない?ね、その、おっちゃんおばちゃんがやってるのパン屋さんだったら入りやすいし、駅の中にあるようなね、パン屋さんとかだったらまだ入りやすいよ。だけどやっぱなんか少しね、ちょっと高級感っていうかなんか、そう、おしゃれ雰囲気なのかな?おしゃれなカフェに入れないのと一緒。あ、ちょ、チェーン店にしようかなみたいになっちゃうのと一緒で、おしゃれなんだよ。だから、和紙みたいなもんが入ってもいいんかのーになっちゃって、入れなかったんだけど、でももう、今週は、ね、6年間、行きたいけど行けなかった店巡ろうと思って、行きました。ね、この365日。で、結構有名なね、パンがね、見たことあると思うんだけど、クロッカンショコラってのがあるんだよね。そのなんか、言ったら表現が私はわかりませんけども、そこまで。コッペパン。いや、コッペパンダメなんだよ。全然違うんだよ。ね。短いコッペパン。あ、もう違うな。うん、でもしょうがないよ。形的にはね。コッペパン長いじゃん。じゃなくて、本当になんかその、長方形じゃなくて、うん、じゃあ、長方形ではさ、楕円形の長く伸ばしたんじゃなくて、むしろなんかもう、うん、本当に丸。うん。丸な感じで、ほぼ、ね、伸びてない感じの丸。で、そこに切れ込みあって、それがちょっとその、コッペパンみたいな。ね、縦に切り込みがあって、で、その中に多分クリームとか入ってんのかな?うん。で、そこの上に、チョコの、なんか、薬みてえな。薬みてえなってもダメですね。うん。ジンタンみたいなさ。わかんないね。おじさんだってわかんないわ。うん。だからそのなんか、丸っこい。パフみたいなやつかな。ほんとに丸っこい BB 弾みたいなさ。食べ物じゃねえぞ、表現が。ね。BB 弾みたいなチョコがいっぱい乗ってるの、そこに。それがクロッカンショコラって言うんだけど、これが多分有名かな。うん。っていうところで。で、まあ、これプラス、あとね、なんか、リンゴの、ね、パンとかも売ってて。リンゴのパンって言ってもね、いろんなパターンあるから、あれなんだけど。うん。うまい、リンゴのパン、ね、売っててさ。やっぱね、まあ、ちょっとお高いよ、やっぱり。俺住んでるところの物価高いの、全部。逆に、これ、俺6万5千円なんだけど、この家賃ね。このエリアで6万5千円で住めるってありえないエリアなの、本当に。だから、周りにあるお店、高いのよ。スーパーとか別だよ。だけどやっぱりそういうね、ちょっと有名なお店とかになってくると、ほんと近所なのに全部高いんだけど。じゃ、パンっていくら?ね、みんな。この流れで。ね、もう、板チョコは1300円とかの店があるよ、近くに。ということは、パンは1個いくらって話になるんだけど。そう考えるとリーズナブルかもしんない。このクロッカンショコラ、結構ちっちゃい。結構ちっちゃいよ。どんぐらいちっちゃいかもわかんないぐらいちっちゃいんだけど、もう拳ないよ。もちろんね。うん。これ、 マウスよりもちっちゃい。かな、うん。みんなのマウスの大きさ知らないけど。ね。まあ、そんなんで。ね。まあ、そんな大きくないですよ。で、それで、だいたい400円ぐらいかな。まあ、350円から400円ぐらいの金額です。だいたい。あの、お店に並んでるパンはね。まあ、そんなもんだよなって。おしゃれでうまくてさ。っていうね。やっぱ、付加価値もありますし。いうところでさ、買って、それを、だ、その、ね。クロッカンショコラと、あと、その、リンゴのね、やつを買って、リンゴのパン買って、で、まあ、近くのね、公園で食べたわけ。近くの公園もすごいよ。ね、うちも大体もう、いろんなところ、その、名所だからさ。名所に住んでるから、基本的にね。で、その、近くの公園はあれだから。一回話題になったじゃない。東京のさ、公園にあるトイレでさ、透明なシースルーなトイレって流行ったじゃん。流行ったっていうか、話題になったじゃん。で、外から見ると透明なんだけど、中に入ると、なんていうの、透明なところがシュッと、ね、色がついて、で、外から見えなくなりますよ、みたいな。いう設計のね、トイレがある公園がもう近くにあるんだけど。だそこに行って、ベンチがあったから。でそこ座りながらさ。食べたんだけど。なんかね、やっぱ、まあ、高いだけあるって表現もあれだけど、評判が良かったり有名だっていう理由はあったね、なんか。まあ、いつも食べてるパンあるじゃん。言ったらそのコンビニで食べるようなパンとかね。あると思うんだけど、やっぱ食感が違うの、やっぱりね。すんげえダサい表現するけど、もちもちだった。ね。ダッセ。で、ね、もう、本当に、もう、今、そんな表現するやつ いないと思うけど、でもね、パン、もちもちなんだけど、でもね、違うの。この、もちもちって表現じゃなくて、プリプリだった。こう、なんかね、パンってさ、ふわふわとかもちもちだったらまだわかるじゃん。じゃなくて、歯切れがいいのよ。その、サクッとか、ふわっとかで、切れるんじゃなくて、プリって切れんのよ。だからそういうなんか、結構水分も含んでるんだけど、弾力があってって感じなんだろうね、多分ね。だから、もちもちしてるんだけど、それを噛むと、プリって噛み切れるみたいな。パンでプリってないじゃん。あんまり。だから、いや、わかんないよ。ね、美味しいパン屋さんとかそういうの多いんかもしんないけど、俺はあんまそんな行かないからさ。だからこういう、やっぱ食感とかっていうのがあるって考えると、まあそういうお値段しちゃうんだろうなーなんて思ったりとかして。ね。だからこの365日。土日とか行くとね、多分ね、すげえ混んでると思うのよ。ね、マダムとかが来るわけじゃん、いっぱいさ。休みの日にね。なんだけど、別に平日、朝からやってるからさ、別に仕事前行ってもいいし、で休みの日も俺ね、水曜休みだからさ、平日休みだから。まあ、日中ね、行けばさ、そんな混んでるわけじゃないからさ。だから土日とかじゃなければ、全然、ね、行けるからさ、だから地元民のね、なんか、そう、優位性を、もっとね、使った方がいいよね。ほんと。なかなか並ばないと買えないようなね、有名店いっぱいあるんだからさ、ね、平日、ちょろっと行けばいいのにね、午前中とかね。なんて思ったりしますけども。まあ、そんな、ね、だから、今回ね、そのミニマルとね、あとはもう、ドリア&グラタン夏目、そして365日と、3店舗、ね、6年間行きて行きてと思った店、ね、近所の、ね、ようやく行けたなと思って。まあ、ちょっと高かったけどもね、全体的にね。でも、まあ、こういうのもいいでしょと。で、他にもさ、行きたいなと思ってる近所の店、まだまだいっぱいあるのよ。だからもうこの機会に、通うわけじゃないけどね、何回も何回も行こうってわけじゃないんだけど、一回行こうかなって。ね。そういうのもあって。ちょっとこれからね、だってもう引っ越すからさ。ねえ、もう来年再来年には引っ越し、来年には最低でも引っ越すわけだから。だからでもそれをさ、引っ越すからって行くんじゃなくてさ、引っ越してきてね。で、そこでいろんな店行って、で、6年間、ちょこちょこ通うのが多分一番いいんだろうね。逆なのよ。引っ越すから行くっていうのはダメだよね、ほんとね。逆。 これからよろしくお願いしますって巡んないとダメだよね、ほんとね。もったいない6年だったなとは思うけど。まあ、そんなところでございましたね。じゃあちょっとお便りとかもね、いただいてるからお便り読んでいこうかしら。こちらいただいてます。ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさん、こんばんはパルさん。パルさんのラジオ、パルさんのラジオや X などでも、紹介される風のリグレットですが、自分も飯野健二のファンであり、プレイしたことがある、ゲームの中でも、街や、428、ね、渋谷と同じぐらい大好きな作品です。青春というか甘酸っぱい人生を思い出させる名作です。あの風が僕らを変えた。まさにその通りだと思います。でね、お便りいただきました。ありがとうございます。これね、なんでこんなお便りいただいたかというとですね、私がね、この間のツイッターこと X の方でですね、ちょっとつぶやいたのよ。ね、その、風のリグレット。まあ、リアルサウンド風のリグレットっていう、セガサターンのソフトね、あったんだけど。で、これがまあ私好きでね、まあ本当に、まあ5本の指に入ると。これまでやったゲームの中で、好きな、ね、ゲーム上げてって言ったら多分、風のリグレット1個入るかなっていう感じなんだけど。それをさ、ね、ちょっとつぶやいたところもあってね、このお便りいただいたんですけど、まあ、その話でもね、じゃあちょっとしておきましょうね。で、これはですね、まあ、何の話かっていうと、今週なんかツイッター見てたらですね、とある方がですね、私がなんか前に、好きなセガスターンのソフト、まあ、10本みたいななんか上げてたのよ。このソフト好きみたいなさ、ツイートしてたやつをね、まあ、リツイートだかいいねしてくれた人がいて、で、たまたまその人のプロフィールを見に行ったのよ。そしたら、なんか、ポッドキャストをやってる人で、で、そのポッドキャストの名前が、ゲームと音楽と香りっていう、ポッドキャストだったのね。で、まあ、この人で、この人が、その、取り上げてた、その回のね、ポッドキャストの、その作品が、そのリアルサウンド、風のリグレットを取り上げてたの。だからさ、いや、なかなかいないのよ。そのさ、もちろんセガスターンとかのソフトを取り上げるっていうようなね、そんなポッドキャストもなかなかないんだけど、さらにそこで、その、リアルサウンド風のリグレットっていう作品を取り上げるポッドキャストなかなかないのよ。だからさ、嬉しいなと思って、で聞いたわけ。あんま俺人のね、ポッドキャスト聞かないからさ、あれなんだけど、普通に最初から最後までさ、聞けてさ、で、いいなと思って。で、雰囲気もなんか優しい感じだし、なんか落ち着く声だしね。うん。なんかそう、わちゃわちゃしてるわけじゃなくて。で、しかも一人喋りだからさ。普通になんか、俺の思ってた、その、昔のね、思い出だったりとかさ。あるじゃん。そういうのもさ、あ、そういえばそうだったなとかっての思い出させてくれたりとかね。そんなんでさ、ちょっと聞いててさ。それでちょっとね、その風のリグレット触れたんですけど。ねえ。だから、それのポッドキャスト聞いた後にさ、俺もね、まあ、いろんな、風のリグレットグッズとかあるからさ、非売品のね、CD とか持ってるのよ。だから、久しぶりにその非売品の CD 聞いてみようと思って聞いたわけ。したらさ、その CD には、物語の冒頭のところだけは収録されてんのよ。45分間ぐらいかな。が収録されててさ。で、それ久しぶりに聞いたんだけど、なんかね、まあ、今聞いても、もう何回も聞いてるからね。変わりはしないんだけど、でも、ちゃんと、なんだろう。あの頃は意識してなかったけど、今聞いたらわかることとかもあって、で、それの一つが、この主人公の子がね、なんか子供の頃に、その、男の子なんだけど、それがね、女の子と約束するの。その夏休みにね、どこ行こうよ、みたいな、ちょっと約束するんだよね。それが、ゴッホ行こうっていうの。で、ゴッホ行こうよって言って、え、ゴッホって何ってなったら、その男の子がね、前に、その、絵を見たんだって。で、その絵が、青い夜の絵なんだって。それがすごくよく、 ね、まあ、綺麗な場所だったんだと。すごく良さそうな場所だったから、だからゴッホって、それをね、ゴッホって言ってて。だゴッホ行くって言って。で、行くって言って。で、二人で行こうよってなったんだけど。で、この、青い夜の絵って、だゴッホってさ、まあ、もちろんね、みんな知ってるんだろうけど、俺はそんな詳しくないからさ。なんだけど、だゴッホってなんかひまわりとかさ。ね、あと自画像だったりとか、そういうのがちょっとイメージあったんだけど。青い夜の絵って、それをね、久しぶりにその CD 聞いてさ、聞いて、あれと思って。こないだ、俺これ、青い夜の絵の、その、なんだよ、ポストカードなんだけど、ちょっとしっかりしたポストカードって、本当になんか絵画が書いてあるようなポストカードサイズのもの。っていうのが、前売ってて、美術館行った時に。だこれかっこいいなと思って、ゴッホのね、やつがあって。買ったの一個あった。それが完全に、青い夜の絵なんだよね。もし今、ね、YouTube、ね、動画で見てる方はね、ちょっと見えるかな。ちょっとここにあるんだよね。いつも配信の時の後ろにあった。うん。これが多分、青い夜の絵のゴッホ。だと思う。多分調べたらすぐ出てくると思います。ね、ポッドキャスト勢の皆さんも。普通に、ネットで調べてもらえれば、多分、青い夜、ゴッホとか。ね、調べるすぐ出てくると思うんだけど。こんな身近に、なんか繋がってるものがあったんだと思って。あれ発売されたのだと高校生とかの頃だからさ、で、それも25年とか経ってると思うんだよ。25年越しに、あのゴッホなんだ。ゴッホっていうかね、そう、俺が最近、あ、これかっこいいなって思って、たまたま買ったゴッホの絵が、その、リアルサウンド風のリグレットで言ってた、ゴッホの場所。で、リンクするっていうのが結構、あ、こんなことあるんだと思って。っていうのも、で、こうやってその、ポッドキャストで、ね、リアルサウンド風のリグレットの話をね、してくれていたからさ、なんか、久しぶりにまた聞こうかななんて思ってさ、ね、物語を聞けたからさ、こういうなんか気づきもあってさ、だからね、すごいなんかありがたかったなと思って。一応、ゲームと音楽と香りっていうね、ポッドキャストでございました。ね。なんかこの方はね、他にも、さっきね、そのお便りでいただいたように、ね、街とかさ、いうのもあるじゃない？街とか428とかも、ね、どうも僕鉄さんは好きですよって言ってたけど、で、その、ポッドキャストやってた人も、街好きなんだよね。だから、結構、その、好みが合うタイプの、ね、うん、その、セガサターンファンかもしれませんね、もしかしたらね。なんで、まあ、その、ね、気になるタイトルをね、ご紹介してくれたらね、その時はね、またね、聞きたいななんて思ってますけど。でも多分、近いと思うよ。チューンソフトのね、ゲーム好きだって言ってたから。だから、ね、街とかはね、そのうち出てくると思うんで、街もね、なんか、話聞いてみたいよね。なんていうところで。まあ、ちょいとね、俺の好きなね、作品もね、取り上げていただけたらね、その時ぜひね、なんか聞きたいなと思ってます。そんなところでございました。じゃあ、あとはですね、こちら、他に俺喋りたいことね、結構あってですね、もう時間がもう押しなんですよね。どうしようかな。まあ、サクッと喋ろうか。ね、ちょっと喋れるだけ喋っちゃいますけど、他ですね、どれかな、普通にメイントークってわけでもないんだけど、結構でかい話もあったけど。今週、タイムリーな話だけしとくね、もう今日ね。今週っていうかね、まあ、先週か。飲み会が一個ありまして。ねえ、まあ、最近よくね、飲み会あるなって話なんだけど。飲み会ですね、なんだろう、集まったメンツは、俺が20代前半の頃、ね、働いてたネット通販の、会社の、まあ、その、同僚たち。ね、仲間なんだけど。で、前に最後会ったのは、フルメンバーで会ったのは、2018年の2月17日だったのね。で、今回会ったのが、2019 24年の2月17日だったのね。日にち全く一緒で、同じ2月17日だったの。すげえなーと思って。でも丸6年経ってた。なんか、その中で、ちょいちょい個別で会う人はたまにいたんだけど、でもなんか全員が一緒に揃うっていうのはなかなかなくて。その中でもね、ちょっと一人ね、ちょっと来れなかったって人いたんだけど、でも ほぼフルメンバーで集まれたのはやっぱ6年ぶりとかでさ、でもそれもすごいなと思うよね。だってさ、俺ら20代前半だよ、その会社いたの。25とか6で、多分、仕事辞めてるから、うん、その前ね、一緒に働いてたわけだからさ。だから本当に、まあ、20年近く前の職場の人たちと未だに会って酒飲んでワイワイできるっていうのはすごくなんか、ね、ありがたいことだよなと思うし、で特になんかそんなね時間が経ってもさあんま関係は変わらないっていうか、うん、相変わらずな感じで普通に話せるし、まあね、同じなんか地獄をね経験したなんていうの、戦友なんだやっぱりね。そう、ただのなんだろうな、知り合いとかそういうんじゃなくて、あの時の地獄って表現しちゃ申し訳ないけども、まあまあ戦ったんだやっぱり。本当にあの過酷な状況を乗り切ったっていうかね、本当に毎日のようにね、終電まで仕事してみたいないうようなやっぱのを一緒にやってたから、みんなで。だからもう戦友だったんだよ。だからね、そう考えると、うん、まあ6年ぶりとはいえね、そ全員揃うのが、でもやっぱなんか、うん、普通にね、酒も飲むし飯も食って、ね、まあ昔話もしたりとかね、うん、するけどさ、だからまあいい関係だなと思うんだよね。まあでも個別でね、ちょこちょこ会ったりとかもするしさ。だからね、こういう関係が、まあ続くことがね、本当にいいなーって思うし、ね、本当に大事にしなきゃだよね。その、やっぱり、過去をね、なんか遡って考えるとさ、もう少し長くね、その、関係値をね、うん、いい状態でさ、そのずっと続いていけばいいなーって人たちは、やっぱり中にはね、あったかもしんないけど、そういうちょっとそのやりとりがおろそかになっちゃったりとかね、配慮が足りなかったりとか、そういうのでさ、もしかしたらなんかもっと続いたかもしれないみたいな関係もさ、なくなっちゃうってことあるじゃん、ふとした時に。って考えると、やっぱりね、こうやって何十年もね、付き合いがある人たちだからさ、これは本当に大事にしないといけないよねって。そう、もったいない、なかなかないもんねって思う。まあまあ、俺はなんか過去のね、その、一緒に働いた人たちは結構ずっと繋がってはいるからさ、あれではあるんだけど、でもやっぱりね、20年来とかのね、人たちなんで、なんか大事にね、やっぱこれからはね、まあ、コロナの後だからこそかもしれないけどね、なかなか会えなくなっちゃってみたいな、あったけど、こうやってね、ちょこちょこと、ね、会えるようになってくると、またいいななんてね、そう思ったりしますけどもね、そんなね、ところでございましてですね。で、なんか、俺がね、こうやってラジオやってるとかも、みんな知ってるからさ。だからステッカー、この間作ったね、15周年ステッカー配ったりとかして。で、配るんだけど、もらってくれる人はもらってくれるわけ、もちろんね。あ、いいの?つってもらってくれるんだけど。中にはね、いや、俺いらんから、みたいな、いうやつもいるわけ。でも、そういうのも言える関係値ってのは、すごくね、うん、いいよね、と思って。いらねえのかよ、と思って。ね。もらえよって。裏面もちゃんと作ったんだぞ、って。いや、いらんから、って。ね。返されちゃう、みたいな。あったけどさ。だったりとか。ね、まだ、あと年代も、まあ、結構近い人多いのかな。もちろん年配の人もいるんだけど。でもその年配の人は、俺と普通に個人的にね、マンツーで結構飲んだりとかもしてたから。とかもあるからさ。まあ、別になんか本当に気心知れた仲間たちみたいな。ところもあるしなぁと思って、まあありがたいよな、本当にな、そうやって。でやっぱりね、中にはさ、まあ一人離脱して二人離脱してなってくわけじゃん。でもそれでもさ、 あんま離脱せない次第でね、まあ、6人ぐらい。まあ、今回5人だったけど、6人とかね、まあ、集まれるからさ。まあ、そういうのはね、ほんとね、大事だよなーって、思うね。そんなところだったかしらね。で、あとはね、まあ、その集まりで、ね、あ、まあ、それで、まあ、新宿で飲んだんだけど、で、1軒目行って、で、2軒目、なんかどっか、2軒目入ろうか、つって。ちょっと始まったの早かったから。で、2軒目行ってさ、俺前、ちょっとおすすめしてたさ、沖縄料理の店でさ、ヤンバルってあったんだけど、その、なんか、沖縄の定食が食べられるような店がね、あってさ、新宿と、あとまあ、渋谷か、あったんだけど、で渋谷はセンター街とか潰れちゃったのよ。で、新宿のヤンバルはまだあってさ、で、ヤンバルあるから入ろうよ、つって、行ったんだけど、なんかね、建物が変わったのかな？もし知ってる方いたらね、あれなんだけど、昔の感じじゃないのよ、もう。なんかね、ビルがヤンバルになってた。昔はなんか、ね、こじんまりと、なんかね、1階の片隅でヤンバルあって、なんかあと2階にも居酒屋のヤンバルがあったのかな？酒飲める空間があった。ぐらいだったと思うんだけど、なんか、うん。ビルがすごい綺麗になってて、それの、なんか、1階と2階 ?3 階はないかわかんないけど、がもう全部ヤンバルだった。すごい綺麗になって、逆に、綺麗すぎた。もう少し小汚くてもいいんだけど、その、沖縄の、その、なんていうの、居酒屋感とかはない。うん、ちょっとシャレてるっていうか、綺麗になっちゃった。のは、逆に寂しい部分あったけど。そんなヤンバルがあってさ、ね、ゴーヤチャンプル食ったりとかしましたけどね。そんな、ね、ありまして。でもそこでなんかいろいろ話するんだけどさ、結局。で、酔ってくるとさ、あ、ちょっと、ね、まあ、下ネタじゃないけどもさ、もう出てくるわ、少しね。で、まあ、女性の方とかもいるんだけど、女性つってもまあ、もう既婚してるね。まあ、仲間だからさ、もうさ、ね、同年代の仲間だからさ、もう何でもないんだけど。でもさ、何でもないからこそさ、俺も結構喋ってるの、いろんなね、話は。だからさ、本当に昔の話とか、俺昔、頭おかしかったなと思うんだけど、その、男女関係なくさ、ダッチワイルの話とかしてたんだよね。とか、多分そういうのしてて、そういう話知ってるのよ。ね、その、女性の人もね。でさ、内藤さん、その結婚とか、ね、もし考えてるんだったら、もうお人形とか多分捨てた方がいいよって言ってて。なんだよ、お人形って言ったら。いたでしょ、あれって。そっか、ダッチワイフの話かと思って。で、あれどうしたのって言われて。うん、いや、まだなんか、あるよ、多分、つって。どっかの箱の中に空気抜かれてね、いるよ、と。うちの空気読めは、と。あれが、家にあるから、ね、そこの部分のスペースが取られちゃってると。もし結婚したいだとしても、その女の子が入ってくるっていうスペースが、空気読めがいることによって遮られてると。スペースがもうなくなってるんだと。だから、人形は捨てた方がいいよって言われて。まあ確かになと思って。もう何年も空気入れてないし、そもそも。で、別にもうさ、使う予定もないからね。空気読め。だから、そうだなぁなんて思って。で、これをね、もし処分したらさ、その、新しい空間ができるわけじゃん。その、場所の問題じゃないよ。多分その空間の話でさ、その、この空間に女性がもうすでに一人いるっていう認識になっちゃってるから、女性ができないと。だからそれを排出することによって、ね、面積だけじゃなくて、その、内容としてね、一人の女性分が空くから、ね、これでもしかしたら結婚活とかうまくいくかもしんないなと思って。で、家帰ってきて、まあ、その日は別にないけど、その次の日とかわかんないけどね、に、じゃあちょっと空気読め処分するかと思ってさ、で、段ボールから空気読め探してさ、で、見つけたわけ。で、昔から聞いてるね、人はわかるかもしれません。ね、満足学園。 ね。満足学園の空気読めね。空気で膨らますんですよ。ビニールできた子だからね。で、シューシューシューシュー膨らますタイプの子なんだけどさ。ちょ、名前がね、書いてありますか。鈴木玲奈ちゃん。満足学園の鈴木玲奈ちゃん。俺の中でなんとかゆうなちゃんだと思ったんだけど、もう全然違ったね。完全改変されてましたけど。鈴木玲奈ちゃんね。っていう箱が見つかったんで。ね、封印されし箱があったんで。で、それ取り出してさ。で、まあまあ、最後だからなと思って。一回ちょ、どんなもんだったか膨らましてみるかと思って。膨らましてさ。結構大変だった。ね、普通に口で膨らましたんだけど。肺活量必要だなと思って。で、膨らましてさ。ねえ。で、久しぶり見たんだけどさ。こんなんだったんだなぁと思って。昔はね、これ、膨らましたまんまでね、部屋にずっといたからね。しかも友達とか来てもそのままだったからね。それも面白いと思った俺さ。ちょっと狂ってたんだよなぁとかって思うんだけど。で、そんなんでさ、膨らましたの。で、まあ、こっから先の話は、本当にだからもう、さっき言った通り、ね、友達の子供が聞いてるとか、ね、最近、聞き始めたリスナーの人とか、ね、それこそ女性リスナーとか、ね、はもう置いてけぼりの話になりますけど、ね、もう覚悟していただいてね、聞いてもらいたいんですけど、まあ、結局、膨らますからさ、まあ、最後にちょっと、ね、使おうかなと思って。ね、ちょっと一戦交えようかなと思ってさ。で、まぁ、ちょっと準備したいろいろ。でもさ、俺思ったんだけど、なんていうのかな。まぁ、久しぶりにさ、そういう行為をするとさ、別にね、鈴木玲奈ちゃんとってわけじゃないよ。じゃなくて普通に、生身の人とね、人間と。そういう、まあ、もし行為をしたことがあるとさ、久しぶりだとなんか筋肉痛になったりするじゃない。いつも使わない、ね、筋肉使ったりするからさ、筋肉痛になったりすると思うんだけど、なんかさ、だから疑似的に、そういう筋肉をこれ鍛えられんなと思って。っていう、ことをちょっとね、戦ってみて、ちょっと思ったりもしてさ、だからなんか、俺も本当もう久しくね、そういう、もう彼女とかもいないですから。20代からもう彼女いないですから、40になってもね。だからさ、でもいざという時にさ、なんか、もう動きませんみたいな。それも嫌じゃん、なんか。ねえ。だからさ、そういう意味ではこうなんかトレーニングの一環として、ま、捨てなくてもいいんじゃねえかな、なんて。ね。若干思ったりとかもして。ね。昔は別に何でもなかった。そういう風に考えたこともなかったけど、今はそういうなんか、体勢とか、体の動かし方とか、体勢とか、筋肉だったりとか、そういうのを、そういうなんか戦いする時のために、鍛えておくために、慣れるために、ちょっとまた、一回でも完全封印してて、もう一生使わないかと思ったけど、今なんか、封印、解いたらさ、意外となんか、ねえ、不死鳥のようにちょっと蘇ったなと思って。で、まあ、一回戦ったわけ。で、その後さ、またふと思ったんだよね。その VR ゴーグルうちにあるわけだよね。スマホさして使うやつ。だからさ、VR ゴーグルで、映しながら、同じ体勢で、ねえ、鈴木玲奈ちゃん、同じ体勢にするとすんじゃん。これも疑似的な感じになるんじゃねえかと思って。やったら、結構疑似的な感じだった。今までの VR をつけての感覚って、なんでもないじゃん。言ったらね。ただ見てるだけだから。なんだけど、見てるのと同じような形の空気が、目の前に一応あるはあるんだよ。だから、若干 VR の世界と繋がる感じが、持てるから、そういう意味では、俺この VR の一番の活かし方っていうのは、この空気読めを使うことなんだろうなっていうのをちょっと感じた。っていう話。もう完全にもうこれで、 友達の子供だったりとか、女性リスナーはもう離れてったと思うんだけど、まあ、しょうがないよ。だって童貞ネットなんだもん。リアルな女性との話じゃないですよ。童貞みたいなもんなんだから、俺はね。だからもういかに、ね、それに近づける体験がどうしたらできるかって話だからさ。だからね、VR ゴーグルと、ね、空気読めっていうのは、なんか、合わせることによって、そう、1たす1じゃないんだよ。掛け算。うん。じゃあ 1×1 って言ったらね、1だからさ、ね、1たす1よりも低くなっちゃうんだけど。いや、もうちょっとね、その、5×5 的なね、5たす5だと10だけど、ね、5×5 で25みたいな。そういう、なんか、掛け算な感じ。ちょっとあるなと思って。ただ、個別でね、使ってるのとは違って、そこちゃんとリンクするなと思ってさ。だからね、意外とよろしいと思うんで、おすすめ。おすすめなんだけど、なかなか買えんよね。ね、空気読めはね。なんて思うけど。まあ、一人暮らしのね、方、ね、いらっしゃったら、ね、ぜひちょっとお試しください、というところでございますね。まあ、そんなところですかね。まだまだいっぱいあるな、話すことな。まあ、いいでしょう。ね、こんなもんでしょ。あるけど、あるけどいいや、もうね、来週話しましょうなんていうことが、この3週間ぐらいで、むっちゃあるんだよね。積み重なっちゃってて、多分、1回分ぐらい、溜まってるわ。2時間喋れるぐらいは溜まってるような気はしますけど。まあいいでしょうね。もう、今日も結構時間いっちゃってるんで、もう今日この辺で終わりましょうということで、で、一応来週なんですけど、来週は2月の26日の月曜日ですね、やっていきますんで、また22時から、YouTube ライブの方でやっていきますんでね。よかったら、ね、またね、遊び来ていただきたいというところでございますと。ね、他にもね、今日ね、一応軽くね、話そうかと思った内容だけ、ね、触りだけなんだけど、結婚についてとかさ、ね、この流れでって話なんだけど、いや、もちろん結婚についてとかも考えてたんで、少しね、そういう話とかさ、あと、最近ハマってるウイスキーとかね、ウイスキーの話とかもあるし、なんかいろいろあったんだよなぁ、なんて思いつつも、まあ、この辺も来週、ね、やっていきたいと思います。ね、来週は来週でちょっとね、もしかしたら、ちょっと、ね、まだどっか行ってくるとか、ね、あるのかなと思ってますんで、まあ、その辺もね、ご期待いただきたいということでございます。で、多分、来週の、まあ、放送の前にね、前説っていうのの雑談をね、1時間、2時間ぐらいしてるんかな。で、本編の前にしてるんですけど。で、その時も多分ですね、こちら、今ね、手元にございますけども。この、ルリの月。ね。このグラスでね、お酒飲みながらとかね、ちょっと配信するかもしれませんから。よろしければ。ね、その、ルリの月見れないからね、普通ね。その、なんか、なんとか点とかじゃないとね。なんで。まあ、よろしければね、そういうのもね、見たい人は、ね。歴女の皆さんはね、ぜひ集まっていただきたいというところでございます。じゃあ、そんなんでね、今日もちょっと長々とお話ししてしまいましたけどもね、今日この辺で終わりにしたいと思います。ね。長時間、ね、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。